こんばんは。本日は、総選挙の、特集ということで、ミニにマジレスということで、ネットラジオ、すいません、させていただきたいと思います。ライブドアのネットサービス事業部のクシーと申します。本日は司会をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。先ほど投票が締め切られ、現在開票作業が続けられている第45回衆議院選挙なんですけれども、本日はですね、予定では23時、2時間通して、ネットと政治と、あとはネットユーザー、ブロガーの視点から徹底的に、皆さんに語っていただこうと思っております。それでは早速ですが、本日の出演者の方をご紹介させていただきます。経済学者の池田信夫さんです。よろしくお願いいたします。はい。続きまして、ブロガーの小貝段さんです。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。次はライブドアのメディア事業部を統括している田畑さんです。
あ、田畑です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。というわけで始まりましたけども、本日は総選挙ということで、私も実は朝今日投票に行ったんですけども、民主党は圧倒的に、議席を確保しているという状況なんですけども、早速ですが、はい、一つ目のテーマに行ってみたいと思います。まずはですね、今回の選挙ではネットと政治ということで語られてきておりまして、まあ、自民党も民主党も YouTube などで動画をアップロードし合ってですね、まあ、今後もネットでの選挙運動というのは加速していくと思われるんですけども、まずはこれについて北信夫さんのご意見を聞かせていただけますでしょうか。
はい、今の公職選挙法では、はい、文書とかの反復を選管の許可なく、はい、できないという規定があるんですね。
はい、
でインターネットについての規制ってはないわけですけども、はい、これまでそのウェブサイトを更新するのも含めて、はい、文書とかの頒布に当たるというふうに総務省が判断をしてきたんですね。
はい、
でそれがなんとなく今までずっと踏襲されてきたんだけど、なぜか今回の選挙になって、はい、自民党は勝手になんか、自民党は民主党も破ったけど、自民党はかなり派手に破って、
YouTube やったり。面白いアニメ流しまくってます
よ、ね。なし崩しになんか、
かも破ったもんだ
し、選挙の法律解釈を自民党が覆したような感じになっていて。
はい、これはもう後から、例えば、おたくらあの時やったじゃんっていうので、罰せられるというか、そういうのはあるんですか、ね、
ブログ市長の例で、それで公示されてからブログを更新したじゃないですか、うん、
はい、
それで本人は選挙に出てるわけではないですけれども、はい、まあ、明らかにこの候補者を支持してるっていうのをやって、これは公職選挙法違反じゃないかって言って、はい、そうしたら選挙管理委員会がこれは OK っていうのを出しちゃったじゃないですか。
あ、うんうんうん、今まで地方選挙では、はい、結構あるんですよ。
あ、そうなん
で、選管注意したことは何度もあるけど、はい、要するにその本当のなんていうの、その罰則を罰金とかね、そういうのを課したって例はないし、
はい、
でまあ、やってみて裁判所へ行ったらこれは十分争える話で、はい、だってその文書とかの頒布っていうのにウェブサイトの更新が当たるのかっていうのは、うん、ね、どう考えてもウェブサイト更新するのはこっちで更新してるだけで、
はい、
なんか頒布してるわけじゃないでしょ、
はい、
それから公選法の規定で言うと選挙運動についてってなってるわけですよね、
うんうんうん、
で、これは自民党が今回、厳しく、解釈したのは、あれ、自民党の政策をアピールするのは選挙運動じゃないっていう、まあ、
それ日頃からやってることだと。
うん、だから、要するに政策候補としてね、はい、いつもやってることだから選挙運動じゃないと。
はい、
で要するに、その、候補者の名前を連呼しなければ選挙運動じゃないんだっていう、うん、その、解釈を政権党が勝手にしたわけですから、はい、じゃあ選管がそれできませんって言ったってできませんっていう法的根拠もないわけですよ、うん、判例もないしね、
はい、
選管っていうのはただの役所だから選管に別に法律解釈する権限ないわけだから、はい、自民党がやるんだって言えば、うん、まあしょうがないなっていう感じになって、もうなし崩しに自民党民主党もね、
はい、
やってますから、
そうですね、
まあ、要するにそのネット上の候補についてはもう解禁されたも同然だろうと思うんですよね、うんうん、ただしその公職選挙法そのものはまだ昔のままですから、例えば電子メールっていうのは送るでしょ、
はい、
あれは頒布に当たる可能性ありますよね、
うん、
それから自民党も言ってるのは、うん、候補者の名前を出すことはしないって言ってるわけだから、
うん、はい、
候補者が自分でウェブサイトを更新するっていうのは今でも やってないですよね、うんはいはい、だからやっぱりその辺はやっぱりちゃんと公選を改正して、うん、もっと積極的にね、うん、そのネットを選挙に位置づけるっていう、それはまあこの間も楽天の三木谷さんが出した公開質問状に自民党民主党もやりますって言ってますから、それはもうおそらく次の国会で公選法の改正はすると思うんですね、うんうんうん、
大体ウェブの場合というのは技術的観点から見ると必ずプルじゃないですか。
はい、
そうですね。はい。見たい人が見に来なければ何も起きないわけですよ。うん、これは半分ではないですよね。うん、昔から。うん
まあ、今回で言うと、あとちょっと全然我々は商売上の話もあるんですけども、ライブドアでもですね、すごい、はい、まあ、これちょっとさすがに具体的な金額は言えないんですけども、はい、自民党さんからライブドアニュースジャック状態ぐらいに今回ご出向いただいたりとか、他の媒体者も YouTube のですね、トップヘッドバナーかな、1日720万を買ってたりとか、1日720万の額を買ってたりとか、
大したもんだな。
もうですね、自民党さんが多分最後の方、大人買い状態というですね、もう買える枠全部持ってこいぐらいの、もう本当に、うん、まあ我々商売的にはありがたい限りなんですけど、まあだからといって全然自民党に、自民党に
選ぶこと
は
しないですけど。僕のところに来ませんでしたね。
有名な。ま
あでもテレビに比べりゃ全然安い。
そうかもしれないですね。
で, すねで、そこら辺。
パフォーマンスいいと思うじゃん。
なんかもう我々なんか、どうせもう、政権奪われてしまうんだったら、悔いのないようにもう今まで、まあ自民党の銀行口座って僕どれぐらいどんな感じになってるのか正直わかんないですけども、もう、ネット選挙的に言うと今までありえないぐらいのバナーが、多分数億円はいってんじゃないかなっていう、
トータル。でもまあ自民党の選挙の予算自体がおそらく70億とか、ね、はい、あるわけだから、はい、それはその中では大したことないでしょ。
だから今回ちょっとまあ我々業界的なところで、こんだけ自民党がやりまくったのに負けちゃったっていうのはちょっとなんかネットメディアのところで言うと、アメリカなんかは結構オバマが勝ったっていうのがすごくその、
まあただオバマの例はもっと前からずっと
そうそうそのネットベースで、ああいうふうにもう完全にネットっていうものを選挙の戦略に組み込んでやってるっていうのに比べればね、日本のはもうドタバタになって公示してからね、このなんかアップロードしてるような話だから、相当やっぱりそのアメリカなんかに比べれば、韓国に比べたってね、すごく遅れてますよね。
あとネットって意外とネガティブキャンペーンを嫌うっていうのが、うん、アメリカの選挙とも通しても分かったと思いますというのは、はい、オバマ陣営というのは、あんまりネガティブキャンペーンやんなかったんです、はい、とにかく投票に行けとしか言わなかったんですよ。はい、それが功を奏したっていうところでしょうかね。うん、
なるほど。
まあ、あとはそのオバマ陣営でネットを使って非常に有効だったのはお金をね、はい、ネット上で集めたわけです、うん、でこれは日本でも なぜかそこだけ先に会見されてるんだけど、うん、もうちょっとだからそういうことも含めてネット上で小口のお金を集めるっていうふうにすればね、はい、その政治献金をめぐるああいうおかしな話もねもっと明瞭になるわけだし、うん、だからインターネットっていうのは使えば自民党にとってこれから野党に転落するわけだから、はい、次政権取る時のですね武器になると思うんですよね。
ではそのネットっていう意味で言うと、そのネットでの投票っていうのは今後どうでしょうか。
は
い、
ネットの投票に関しては僕は意外とコンサーバティブですっていうのも、うん、はい、確かになりすましというのがあまりに簡単なんですよね。で、ネットと直接投票っていうのはまだ割に合わないと思います、はい、がなんでまだ紙に書かせるの。
自主者の投票ってね、鉛筆で名前を書くっていうのは、もう先進国の中で日本だけですからね、はい、あのこと
は。僕、字汚いんで、ちゃんとカウントされてるのが、いつも心配な
んですよ。選果の作業のほとんどは、汚い字を確認する作業にかかってるわけだから、
すごいコストかかりますよね。
全く馬鹿げた作業
ってわけですよ。私なんか元 NTT データで分かるんですけど、もし本当ネット選挙とかやるとしたら、そういう池田さんとかよく突っ込まれてる、IT ゼネコンがまたこう、電子申告みたいな形になって、うん、とんでもない金額のなんかあれになったり、セキュリティがどうだとかそういう方向で、あんまそれ確かに、はい、投票自体は意味ないような気がしますよね。
でもね、もう今地方選挙では電子投票やってるでしょ。
うん、
だからこれも
そうなんですか。
うん、やってますよ。ちょっとなんか1回ぐらいなんかトラブったことあるみたいだけど、まあ、うん、要するにちゃんとブースの中で書く分には、インターネットさすがにちょっとまだ危ないみたいで、はい、アメリカもやってませんよね。はい、でだから。これから公選をおそらく今度の国会で改正すると思うんですけど、はいはい、さっき その文書等が の話は当然変えるとして、うん、投票はやっぱりせめて電子投票にした方がいいと思うんですよね、うん、インターネットにいきなりするのはあんまり世界的に言ってもまだそこまでやってるのはないみたいだから、そうしなくてもいい。
オバマ の勝った時のメッセージも出てきたじゃないですか、She touched the screen and cast the vote って言って、うん、106歳でしたっけ、
はいはいはい、
クーパーおばあちゃん、はい、いや だから今のところは日本はないですよね。で でも字書けない人とかってマジでどうしてるんですか？
いや、字が、どうなんですかね。やっぱり付き添いの方がいらっしゃったりするんじゃないですかね。
展示の投票はありますもん。
展示の投票はある。だからなんで目が見えない人には、だから、まあ、いわばタッチスクリーンですよね。デジタルな投票が許されてて、僕らには許されてないんでしょうか。これって逆差別じゃないんでしょうか。
まあ、ちょっと投票を置いとくとして、はい、選挙運動自体は今回も民主も自民も解禁しましょうとここになってくるんで、はい、まあ、間違いなくなる、はい、次の総選挙でがなるでしょうといったときに、どんな風に政治に変わっていったり、あるいは本当にそれで身近になったり、なんか、有権者の意見が届きやすくなったりみたいなところって、どれぐらい実際のところ、まあ、なんとなくそう、やらないよりはみんなやった方がいいっていうのはそうだと思うんですけど。
いや、僕はもう相当変わると思いますよ。オバマもそうだし、はい、その前の選挙で、まあ、最終的にはダメだったけど、ディーンっていうね、はい、民主党の候補が、まあ、ほとんどダークホースみたいな人がね、ある時まではネット選挙でトップランナーだったりしたこともあったわけですよね。要するに、そのネットを使って、今までオバマってそうですよね、全く無名の候補があそこまで行くわけだから、ネットを使うかどうかっていうことは、そのテクニカルな問題ではなくて、はい、やっぱり民主主義の形を変える可能性があると思うんですよね。それこそ韓国で言えば、やっぱノムヒョンなんてのはやっぱりネットが生み出したわけだし、はい、まあ結果的にノムヒョンが良かったかどうかっていうのは別としてね、はい、やっぱりそのネットを使うかどうかっていうことは全くそのテクニカルな問題ではなくて、はい、日本みたいにこうなんていうの、こうインナーサークルで物事決まっていくっていうね、こういう仕組みを変えるためにもね、非常に重要だと思いますよね。
はい、なるほど。前回の総選挙では、小泉旋風巻き起こって、で、今回では民主がすごい流れで圧勝してるっていうのがあって、まあ、その中で、例えば日本でネット投票ができるようになったとしたら、まあ、ますます人気重視というか、例えば、かっこいいだけとか、まあ、かわいいだけで受かっちゃうような。
祭りだ、ネット風に言うと祭りだ、祭りだっていう感じの、
祭り大好きな日本人の気質として、すごいこう、偏重するというか、偏ってしまうような気はするんですけども、そこら辺はどうなっていくんですか、ね、
いや、でもどうでしょうか。その一方で、今、政治家で、まあ、Twitter で、書いてて、直に口を聞けるようになってるわけですよね。うん、それで、もう、あれですよ、大阪議員とか当選確実なおとかって。
はい。Twitter で。今日お待たせしました。まあ、今後はどうなんですかね。いかに Twitter とかを使ってうまく使ってその有権者と距離を縮めるかっていうのは、
いや、でも毎日試行錯誤できるわけじゃないですか、ネットの場合っていうのは、はい、これが実際に人と人が会ってっていうのは、ものすごい時間的にも手間的にも重たいわけですよ、うん、だからなんで政治ってこんな大げさなものだと思われてるかって言ったら、リアルにやる、リアルにメッセージを交わすっていうのはやっぱ重たいんですよ。だからその部分が軽くなることによって、うん、だから政治もいい意味で軽くなってくれるんじゃないでしょうかね、う
ん、もっとこうちゃんと政策の内容をその堅苦しい言葉じゃなくて分かりやすい言葉で、
そう、
例えば本人の口から言われたらそれはおってなりますよね。
それになんか問題が、いや、だから予算とか組むのだってあれですよ、試算表のエクセルとかバンバン流してくれていいと思うんですけどね、はい、僕そういうのを見るの好きです
それからね、はい、もう一つね、はい、インターネットはそのテレビとか新聞とかああいうメディアと違うのは、はい、いわゆるエンドトゥエンドっていうね、はい、個人と個人1対1なわけですよ、はいはいはい、そうすると今まではテレビとか新聞とかってああいう大きな媒体とかあるいはまあ、大きなその集票基盤とか支援組織とかっていうのは、まあ、いわば自民党みたいなところがそういう組織票をね、取るっていう、まあ、いわば卸売りの選挙運動をやってきたわけですよね。ところが、ネットっていうのはもう完全に小売りの選挙運動になるわけですよね。つまり、インターネット言葉で言えば B2C っていうのかな。要するに、その B2B の選挙が B2C になるっていうのは、ね、それこそ、田畑さんご存知のように、全く売り方違うわけですよね。要するにその一部の人に利益供与するっていう、これまでの自民党型の政治ではもう、要するにインターネットでは勝負にならなくなってくる。それはやっぱり民主主義にとってはいいことだと思うんですよね。
あれですね、だから今まででそういう農協とか、そういう圧力団体が逆に言うと、まあ、小売りで言うとコンビニみたいな感じで、そこに置いてもらえれば通ったみたいなのが、完全にダイレクトに、つながるというか、でそこの中で人気が出ない人はもう、逆に言うと今まではキオスクとかコンビニに置かれてれば、まあその時点でも、うん、まあ逆に農協だったり、労組の、推薦もらえればかなり通ってたみたいな人が、そうじゃなくなっていくと。
そこで言いますと、なんて言うんでしょう。
まあ、そんな形で結構いい方向に変わっていくかもしれないんですけども、あえてネット選挙、まあ、今より確実に多分良くなるっていうのは、まあ、ここにいる方のコンセンサス、あるいはこんなわざわざこんなラジオ番組をですね、聞いてる方のコンセンサスだと思うんですけども、はい、こういうところに注意した方がいいよみたいなところとか、うん、あえてまあ、懸念点みたいなことを、まあ、あのお二方から、あえて言っとくとしたらみたいなのどう思われますか、
は
い、
政治家のか皆さんって炎上にはどれくらい慣れてらっしゃるん
でしょうか。いや、どうなんです未経験じゃないですかね。どうなんですか、まあ、実際にその選挙の運動してる時っていうのは、まあ、そんなにないんじゃないですか、ね、
でも政治家なんてある意味今までも見方変えたら常に炎上中みたいなもんじゃないですか、ね、
いや、でも、まあ、あの、そのだから、あの、火を自分で目にすることってどれくらいあったんでしょうかね、選挙の時を除いて、はい。
いやね、あの、その話は、公選法改正に自民党が反対するとき、民主党が過去に4回出してるんですよ、うん、そのネットを解禁しろっていうのをね、うんうん、それを自民党が、もう、法案出す前の段階で蹴っ飛ばした一番大きな理由は、その成り済ましとか、誹謗中傷とかね、はいはい、そういう話なんだけど、でもね、つまり今の現状を見てみるともう事実上その選挙についての言論っていうのはネット上に山のようにあるし、はいはいはい、誹謗中傷も山のようにあるわけよ、はいはいはい、でその時に候補者本人のウェブサイトだけが更新できないということは、うん、逆にあれは間違いだというその
反論でき
ちゃんと反論することだけを手を縛ってるっていうね逆になってるわけですよ。
もう助けを求めることもできず、家の戸を閉めて、
うん、つまりね、その状況を変えようと思ったら、うん、つまり一つの手は、はい、選挙運動というね、公選法の定義を、すべてのネット上の言論に広げて、はい、例えば僕とかダンさんが、選挙についてコメントするのもね、候補者の名前を挙げたら、すべてそれは違法だっていう選挙が全部しょっぴくっていうふうに、すれば、さっきの炎上だりなんなりっていうのはね、防げるけど、それはまあ不可能ですぜ、うんうん。そうすると、今の現状は、候補者自身だけが手を縛られて、後の人は悪口も何にもね、言い放題っていう一番悪い状態になってるわけです。はい、
そもそもで言うと、その選挙運動っていう定義と政治活動っていうのは、グレーゾーンっていうか、あの、政治活動っていうのはもう自由、その政治活動の自由っていうのは憲法的にはっきりあるわけですよね。うん、そこと政治、選挙運動っていうのは、ちょっとこれ逆に素人的には分かりにくいところがあるんですけど、
だからね、もう皆さん今はあまり覚えてないだろうけど、もう、だいぶ昔は、選挙運動って例えば、その候補者のポスターをね、はい、破いたりとか、あるいは、なんかそこの街角で候補者の名前どっかに書いたりとか、するだけでも警察が来たりしたことあったわけですよ。はいはい、つまり、その選挙運動するということ自体が、そのマスメディアを持ってない人にとってはすごく特別なことだったから、はいはい、その警察がしょっぴくことできたわけ。ところが、今はもう、ウェブという媒体があったら、日本人全員が選挙運動を言えばできちゃうわけで、はい、選挙運動の定義を選管もなし崩しに狭くしてるわけですよ、はいはい、要するに候補者本人とか政党がやるものだけを 対象にしてるんだけど、それを自民党がさらに狭くして候補者の名前出さなければもう選挙運動じゃないっていうふうに事実上なし崩しにしちゃったから、もうじゃああとはもうね、候補者本人のところを解禁すればいいだけだから、極めてマイナーな問題になってますよね、もう、うん、
なるほど。今はそのマスメディアというお話あったんですけれども、その、まあ、先ほどネットで民主主義が変わってくるというお話も出てましたけども、まあ、人気重視になる原因に、まあ、今のテレビ放送の取り上げ方っていうのも、まあ、一部あるのかなと思うんですけども、うん、そちらについてはいかがですかね。
だからね、さっきのように人気取りとかポピュリズムが横行するっていうのは、もう今すでに横行してるわけですよね。はい、要するに、テレビ、特にテレビの影響で、はい、そういうその、まあ、人気、ポピュリズムに傾斜することはもうずっと前からあるわけですから、うん、まあそのネット選挙が解禁されれば、そのポピュリズムの形が変わる可能性はあると思いますよね。うん、だから例えば韓国でノムヒョンなんてね、全く無名の弁護士が大統領になったわけでしょ、うん、はい、ああいうことはおそらくそのネットがあったから起こったわけで、うん、日本でもだそういう全く無名の人々が、そういうそのネット上の世論の支えで出てくるっていうようなことが、うんうん、これから起こる可能性はありますよね。うん、でそれはもしかすると、場合によったらあまりいい人が出てこない可能性もある。うん、
そこら辺でもあれですよ、大統領制とその首相というか議員内閣制というか、うん、そこでワンクッション入っていることっていうのはやっぱり決定的に違ってきそうですか。
そうですね。うん、だからまあ、韓国とかアメリカみたいに、その一人の人にわーっとみんなが集まるっていうふうにはなかなかなりにくいですよ、うん、日本の選挙制度自体が。
うん、その党の中で基盤がない人はなかなか党首になれないっていうのは、良、うん、くも悪くもそこで言うと何ですかね。
そうね。
ちょっと歯止めというか、うん、 逆に言うと、有権者としてはもどかしい部分もあるかもしれないけど。
もどかしいですよね。多分、今回の、あの、民主の勝利で一番不満なのは首相なん
じゃないですか。ダンさん、例えば、鳩山首相が実現するどういった
ものですか？いや、
この番組も、民主党が大勝利して、民主党政権実現するっていう大前提でも最初からそもそも、スタートしてるんで。いや、
大前提以外に、ちょっともう無理、
TBS なんかでは、ほぼ過半数ですよね。
結果、あんま速報性みたいなことはいちいち言っていくつもりはあまりないので、テレビとぜひ併用しつつ、気になる方は。
いや、でも、その、鳩山兄にしたところで、世襲議、まず持って世襲議員だったんでしょ、はい、それでおいくつになったんでしたっけ、鳩山。
62かな。
確かオバマはいくつでしたっけ？
オバマ47か8でしょ。
いやー、だからここにやっぱり結構ガクッとくるものがありますね、僕は。
なるほど。それではですね、まぁ、ちょっと時間早いんですけれども、次のテーマに入らせていただきたいと思います。はい、それでは次はですね、今回政権交代を唱えている民主党のマニフェストに、焦点を絞ったテーマでいろいろとお話をさせていただければなと思います。はい、まずですね、いろいろマニフェストで今回話題になっていること多いんですけれども、まず脱官僚で本当にやっていけるのと、例えばそのアメリカ的な制度になったら、常実人事が蔓延するんじゃないのみたいな話もあるんですけども、まあ、こちらについて、ちょっと一つずつ、まずダンさんの方からお伺いできますか。
はいはい。脱官僚って言いますけれども、そもそも官僚の皆さんも官僚しか知らないわけですよね。
うん。仕事としてってことですね。
そうです。上級国家公務員試験ですか。はい、それを受けて。だから、官僚の新卒採用をまずやめたらどうかというのは、言っておきたいですよね。いや、だから、シャバを知らなすぎる。だから、これは、ありとあらゆる官僚を指します。はい、司法試験に、ストレートに通って、
公務員試験。
判事になった、人とかも含めて、あまりに、シャバとかけ離れている。
中途採用を原則とするみたいな。
中途採用原則でいいと思うんですよ。
それは、下級の本当の出先の、高級官僚だけじゃなくて、
高級官僚はもう、あれですよ。中途採用しか認めないぐらいでいいと思いますよ。うんうん、それで、まあ、あれですよ。ま、窓口にいるような人とかって、いうのは、なんと言えばいいのかな。まあ、日本には徴兵制ないですけれども、だからその代わりといってはなんですが、誰もが一度経験しとくとか。
ボランティア、ボランティアでも。
マンションの理事みたいな感じですかね。
はい、ダンさんやられてるマンションの理事。
あ、もう引退しました。やっと引退しました。やっと引退できました。いや、でも、それって民主主義の原点なんですよ。だから、政治って基本的に自分たちでやるというのが政治、民主主義の、原点なのにもかかわらず、なんか日本のような大きな国というのは、だから、政治家はあいつらですとか、官僚はあいつらですとかっていうような意識がありますよね。あいつら対我々っていうような構図がありますよね。それはおかしいんですよ。うん、
なるほど。ここでですね、ちょっとお便りが届いてます。
お便り、
はい、すみません。斬新な感じで言ってみて。
斬新だ
な。リアルタイムに
メールじゃなくてお便り。
あ、お便り。
お便り。
まあ、いろんな方式で届くんですけども、深柳さんという方からです。今回の選挙では何かを変えなければいけないという意識の有権者は多いと思います。でも、まず第一に変えるべきものが何なのかは人により様々でよくわからない。各政策の優先度については現状では意見が分かれているようです。部屋が明るいから眠れないのは分かっているのに、電気を消すスイッチがどこにあるのか分からない。そんな印象を受けています。仮に民主党の言うように官僚政治を打破するのが当面の日本の目標だとして、民主党は組閣後どこから切り込めばいいのでしょうか。あるいはお二方はそれ以上に今の日本が、緊急に取り組むべき問題には何があって、それにはまずどこから取り組むのがいいとお思いでしょうか。
まあ、まず問題多すぎというのは確かなんですけども、はいはい、あえて、これを真っ先に変えてほしいというのは実は選挙制度です。変えるじゃなくて変える方法を、変えてほしいと。例えば、投票一つ、はい、さっきも出ましたけど、投票一つ取っても紙に書かせるわけですよ。はいはい、それで8時まで投票 OK と言っても裁量でもってそれ早めたりしてもいいわけですよね。だからむちゃくちゃ現職に有利な選挙制度になってますよね。はい。はい。だから何と言えば、いいのか、年寄り、選挙制度そのものも年寄り有利になってるわけですよ。一票の格差とかっていうのもそうです。はい、だからまずこれを直しておいてほしい ですよね。
うん、
はい。
なるほど。そうですね。で、例えばですね、その優秀な人材っていう話があると思うんですけども、はい、その脱官僚とかっていうのも、はい、まあもちろんそうなんですけども、はい、まあ、優秀な人材ってそもそも何ですかとか、はい、まあキャリア官僚エリートってそんなに悪いもんなんですかっていう。
いや、だから官僚が優秀でなければいけないというのはシステムとしてヘボいということです。優秀なシステムというのは優秀な人でなくてもそこそこの成果を上げるから優秀なんですよ。
うん、
優秀な人を要求するシステムというのはシステムとしてはクソです。
あ、
はい、
あのただこの後どんどん、うん、そういわゆる中途採用というか、はい、政治任用というかそういったのがどんどん入っていくとして、
はい、
でそれは、例えば悪く言うとお友達人事とか、
はい、
まあ、ネットワークとか
いっぱい出ますよね。お友達でどこかの大使になったとかっていう、うん、
まあ、あとは過去最大ので言うと、逆に言うと、まあ、竹中さんが民間であって入ったのもある意味そういう、まあ、政治任用というか、はい、そういった部分あったかもしれないですけども、はい、なんとなく日本人の根底のところで、
はい、
試験に通った人の方の、まだですね、やっぱりそうは言っても、そのお友達、あの、安倍さんがすごくお友達内閣が叩かれましたけども、
はいは
い、そういう政治家のお友達がどんどん航空官僚になるっていうところは。
いや、そこまで極端に言うんであれば、もう選挙なんかやんなくて、うん、あれですよ、議員もあのテストで決めればいいんですよ。
うんうんうん。うん、
で、選挙で選ばれた人が一番偉いっていうのが、うん、あの今の民主主義の大前提ですよね。はい、
うん、
偉いんですよ。
うん、
いや、だから、あの、なんだったっけ、張り紙を破いたから、あの懲戒解雇を受けたっていう人がいますけれども、うん、僕はそれで正しいと思います。
うん、
公職を舐めるなと、
うん。
選挙された人を舐めるなと。
うん、
はい。
なるほど。池田さんはどうですか？脱官僚というところに関して。
民主党は今回の公約の中で、はい、その民主党政権取ったら国家戦略局っていうのを設けて、そこに、まあ、予算の査定みたいな機能もある程度移すということを言ってますよね。それから、各省庁に100人、議員を送り込むというふうに、まあ、夜政治主導にしましょうということを言ってるわけですけども、各省庁に100人議員を送り込むということについて言うと、今でもすでに自民党はまあ70人ぐらい政務官とか副大臣を送り込んでるわけで、まあ、それは大して機能してないわけですよね。だから、まあ、時間会議やめるとか。
なぜ機能しないんですか？
それはもう、基本的に自民党は官僚に仕事丸投げしちゃってるわけで、その、トップダウンで、つまり内閣が物を決めて、閣僚から現場に伝えるっていうトップダウンの意思決定にそもそもなってないわけですよね。だから、政務官とか、その副大臣とかって言っても、みんな官僚がレクチャーしてきて、で、彼らがそれにまあいわば反骨行くだけの意思決定になっちゃってるから、形だけね、民主党がそれを70人、100人に増やしたって、今の基本的な意思決定の仕組みは変えない限りは、あんまり期待できないと思うんですね。むしろ重要なのは、その国家戦略局っていうの、おそらくもう今、鳩山さんと小沢さんが今人事の話し合い入ったというニュース出てますから、この国家戦略局っていうのが、どれだけ重みのあるものになるかっていうのがもうね、そこにかかってると思いますね。
うん、国家戦略局っていうのは内閣府とは違う
みたいです
ね。
民主党の構想によると、要するに法律で
屋根の上に屋根
という新たに、その内閣とは別に、そういうものを設けるという構想になってますよね。だから、小泉さんの時の経済財政諮問会議のようなものを、想定してるんだと思うんですね。で、小泉政権の時の経済財政諮問会議は、まあ、良くも悪くも非常に強力だったわけですよ。うん、その、小泉さんがもう竹中さんに全部一任して、うん、竹中さんが官僚機構を無視して、うん、まあ、相当すごいことをいろいろやったわけ。
うん、
初期のまあ、2、3年はね。うん、だあれぐらい馬力があれば、国家戦略局が、その、突破する可能性もある。うんと思いますけどね。
ただ国家戦略局というよりも、もっと何と言えばいいのかな、議員の筋力を強めるような、方向に持っていってほしいというのも、例えば、アメリカだと、下院議員でも、諸経費が100万ドルぐらいもらえるわけですね。
それ秘書から、国からですか？
国からで、だから、それで秘書、それで、公費で秘書が12人までつけられるわけです、ね。日本だと何人でしたっけ？
3 人。
そう、だから、だから、議員が、自分で物事を考えて、法律を作ろうって言ったら、日本では無理なわけですよ。どうしても、官僚の皆さんの力を借りなければいけない。それはなぜかっていうと、 貧弱なスタッフしか雇えないような仕組みになってるからなんです。だからそこはお手盛りというふうに言われようが、ちゃんと予算を増やしてほしい。だから公職は偉いんだっていうのをちゃんと形として作ってほしいわけですよ。はい。
なるほど。
だからあれですよ、官僚が靴舐めろって言われたら靴舐めるぐらいでないとダメだと思います。はい。
で、議員がですね、官僚の代わりに省庁に入るとも言われてるんですけども、はい、その点についてはいかがですかね。田本さん、
う
ん、
それはさっき言ったように、はい、70人を100人にするっていう話で、
はい、
それ人数だけ増やしてみてもね、大した実行はない、うん、むしろその国家戦力みたいな形で内閣、まあ国家戦力って言ったら多分内閣の中に設けるんだと思いますけど、その内閣が各省庁にちゃんと指令するっていう本来の議員内閣制の意思決定システムをきちっと確立して、で官僚が言うこと聞かなかったら罷免するとかね、うんうん、いうことをかなりしっかりやらないとね、
相当厳しい。
今はね、もう要するに、まあ僕なんか昔から先生に言いましたけど、まあはっきり言って官僚がほとんど大臣とか事務次官、あ、事務次官も、まあ、事務次官も、まあ、官僚のトップですけど、要するに、閣僚が、物事を言うことも全部、その官僚がお膳立てしてるわけですよね。で、そういう状況で、自民党でさえそうなんだから、民主党なんてね、まさに何も情報ない状態で、まあ、落下山で行くわけだから、まあ、下手をすると、その官僚に、まあ、いいようにあしらわれて、うん、その見た目はね、はい、民主党がやってるようには見せてくれるだろうけども、はいはい、中身は今まで通りっていうことになりかねないんですよね。
まあ、私全然ちょっと霞が関の文化わかんないんですけども、ビジネスっていうことで考えると、突然敵対買収した会社に、役員か社長が
送り込まれる
みたいな状況じゃないですか。で、その時に自分が送り込まれるとしたら何が一番不安かって、ああしろこうしろって言うんですけど、現場は絶対現場の業務を人質にとって、
はい、
だったら業務回んなくなるんですけど、いいですか的な話になると思うんですよね。で、その時に一番本当のやっぱガバナンスって、だったらお前いらんと、俺が手を動かすからやれるって自信がないと、結局突き詰めたところでのガバナンスなんてできないと思うんですけども、そこまでできる人って現実に今やっぱ、なかなか議員の中でいないんじゃないかっていう気も。
あのね、僕、官僚の皆さんとお付き合いしてね、例えば夜、居酒屋みたいなところで話するとね、はい、もう話のね、8割は人事の話なんですよ。まあ、サラリーマンの話って大体ほら飲み屋の話って半分ぐらい人事だけど、はいはい、官僚の社会ってもっとそれはきついわけ。要するにもう、官僚の社会ってポストでほとんどのことが決まってしまいますから、うん、人事っていうのは彼にとって一番いろんな意味で怖いわけ。だから、その人事をいかに実質的に民主党がコントロールできるかっていうところで勝負決まると思うんですね。で、実はこれは16年前に経験あるわけですよね。一遍その細川政権ができて、はいはい、実は、その時には霞が関の中では相当痛い目にあってきているわけ。なぜかというと、例えばまあ有名な斉藤二郎さんっていうね、うん、当時の大蔵省の事務次官が、まあ小沢一郎さんと一緒になって国民福祉税とかなんかやったわけ。
はいはい、
ところが、ね、それ失敗に終わって、で10ヶ月後にその自民党の政権に戻った時は、斉藤さん含めて当時の大蔵省の首脳は自民党からもう徹底的にいじめ抜かれたわけですね。これは他の省でもあって、うん、そろそろ、僕の知ってる範囲で言うと、総務省とかね、通産省、今の総務省、当時の郵政省とか、通産省とかでも、いわゆる小沢派になった人もいたわけですよ。で、そういう人々は、政権が、もう一遍自民党に戻ると、徹底的に干されるんですよ。その人の親分についてる、子分に至るまで。だから、今度は、官僚の人々ももうその時の経験を知ってるから、簡単に、相手が小沢さんであろうと何であろうとね、いうことは、そう聞かないと思う。要するに、あいつは民主党の手からって色がついちゃうと。
いや、でも、いじめなわけですよね。それ、ここで問題になっているのは。だから、綺麗さっぱり、だから、首にしちゃえば、いじめにならないわけじゃない。でも、アメリカそうじゃないですか。はい、政権変われば、スタッフも図装とかになるわけですよね。
でも、さっきの、まあ、さっきの池田さんが言った人事を通じてコントロールっていうのは、多分、ベタに言うと、
はい、
その中から裏切り者っていうんですかね。お前、俺の言うこと聞いたら、大臣か、副大臣かわからないですけど、局長、課長を局長にしてやるからみたいな形の中で、要は一人一人裏切り者をこう、うん、なんか切り崩すみたいなところの中で、あ、こんだけ寝返ってくるんだったら、逆に言うとこいつらも本当に総督会でもいいよねみたいな風に思えるようなことをこう、中の駆け引きというんでしょうか。
そうですね、やはり、 この場合というのはなるべく最初にだから厳しい人事をやっておくべきでしょうね、うんう
んうん、そう今現在のムードで言うとどうなんですか、ね、これで民主党政権になってそういうふうに民主党側に願える官僚っていう願えるという言い方は良くないのかもしれないですけども、まあ、なったんだったらちょ当然立てましょうやっていう人と固くなに自民党に対して忠誠を貫き通すというんでしょうか。
それは
いないですか。
基本的には建前は中立ですからね、はい、官僚機構は。で鳩山さんが一時あの局長以上に全部辞表出させるって言ってましたけど、うん、あれについてはなんか国家公務員法違反だとか言って、うん、まあ結局やらないことになりましたよね。だからそんなに手荒なことはおそらくできないと思うんですよ、うん、でむしろ最初はもうはっきり言って民主党なんて霞が関全く足場ないわけだから、はい、とにかくあの自分たちの身内でそのさっきの国家戦略局のような形でその官邸の方の仕組みをしっかりして、うん、それから各省庁にこう攻め下っていかないと、うん、今いきなりその風呂敷広げて100人ばらまいて局長以下全部局長以上全部辞表出せとか言っても、うん、霞が関は何言ってんだって言ったらおしまいになっちゃいますからね、う
ん、いやでも何言ったんだ返しもできると思います。だからそこがやはり人事ですよ、うん、はい、でもね、いやだから結構だからあの結構冷たい人事をだからガンガンやっちゃっても
いいと思いますよ。いやそれが難しいんですよ。だってほらもう人事のトラブルってよくあったでしょ。あの田中真彦さんが外務省でやった騒ぎとかさ、あ、はいはい、うん、あと小池百合子さんが防衛庁でやった騒ぎとかね。
いやだからそれはいじめるよ。
すごい騒ぎになる
わけ。だから中それはだから中途半端なあのことをするからですよ。首
言うこと聞かないです
よ。首、
う
ん、
まあそれはできればいいけど。
いやだからでもそれは何人かはあのそうなると思います。
今の法律的なあれですかね、うん、根拠で言うと、うん、大臣はその局長級だと首には外すことができても首
で
外すことはできない。
これも揉めたんだけど、いわゆる指定職っていうのは、はい、要するに首にできる、うん、あの公務員がいるんですよ、はい、で局長っていうのは確か指定職じゃないんですね。だから身分保障されてるから、はい、首にできないんですよ。
いやだからその辺をだから真っ先に変えちゃうっていうのも手ですよね、うん、
それは要するに政治任用にするっていうこと、
ね、法で出てるものっていうのは変えられるわけですよ、うんうん、だから今回あの議員っていうのは立法者ですからプログラマーですから、だから番があれば直せるんですよ、うんうん、だからもしだからサクッと首にだからできないということであれば、うん、サクッと首にするという法律というのは作れるわけですよね、うん、はい、
でその政治任用って話はねあのよく出てきて、そのまあさっき田畑さんも言ったように、はい、そのまあお友達になるとかね、はい、なんかそういうこうしなんていうかなそういうまあ身内で、はい、そういう利益誘導みたいなのがねおはびこるんじゃないかという、はい、あの懸念ももちろんあると思うんですけど、うん、あのあまりあの皆さんの直接の局にはもちろんないんだけど、実は日本には政治任用の歴史ってあるんですね。その大正時代にその、あの要するに二大政党の時代っていうのがあって、うん、その時代には、まあ、よくも悪くも、うん、その上の方の官僚はみんな政治任用で、政権が変わるとみんな変わったわけですよ。うん、でやっぱりそれはやっぱり残念ながらその身内をあの登用してその、はい、まあ何て言いますかね、その利益誘導みたいなのがはびこるっていうことはあった、
ね、あれですよね。さっきの話のダンさんので言うと、選挙で選ばれた人が一番偉いっていうことで言うと、その選挙で選ばれた人の身内を立てるようになるっていうのまで含めた今後民意の選び方ですかね。その身内優先っていうのと民意を優先っていうののグレーゾーンというか、その混同というか何ともいない境目がある
ってこと、ね、いやだからその人があのあまりにもあの選挙で選ばれなかったけれども、だから俺が選んだっていう人をだから かわいがれば、まあ、あのネポティズムとも言いますけれども、当然民意を損なうわけですよね。次で落とされるわけですよね、うん、というのか我々はそういう人を見たら 次に落とさなきゃいけないわけですよね。だからあの身内びいきをだからするやつを選んじゃったって言ったら、今度は有権者が悪いわけですから、次で落とせばいいだけの話です、
うん、なるほど。世襲制度についてはそうですかね。
うん、まあその世襲っていうのは基本的に、はい、そのそれぞれの政党の問題と僕は思うんですね。うん、あれ別にその法、はい、公職選挙法でね縛るなんて全くナンセンスで、それは世襲のつまらない議員ばっかり出してる政党は選挙で今回の自民党みたいに負けちゃうわけだから、うん、それはもう各政党が自分とこの党の体力をつけるにはどうすればいいか、はい、ということを考えればいいんで、僕は世襲を法律で制限するって意味ないと思うんですね。それから、世襲をやめましょうっていうのも、あまり大して意味はないことで、それは要するに、世襲の人が、 その世襲でも、なんていうのかな、候補者になれちゃうような、うん、逆に言うと、世襲しか候補者になれないような、今の選挙制度が僕は間違ってると思うわけですよね。うん、要するに、地盤とか、ね、その金とかがもう、相当ないと、
うん。そう、だから、公職される人が新卒採用でどうするっていうのはありますよね。
そうですね、
26歳初当選とかって
で今回の民主党のマニフェストの中にですね、国会議員の親族が同一選挙区から連続して立候補することは認めないっていうふうに、
これは公職選挙法に盛るの、それを。
どうなんですかね、
自分たち
そうがね、民主党がやるのは
勝手だと思うわけ、う
ん、OK、だけれども、それ公職選挙法にものが間違ってるというのは、公職選挙法に関しては世襲に関する制限は一切設けない方がいいと思います、うん、というのも、うん、あれです、世襲議員を当選させるのは有権者ですから、
うん、
そうですね、そう、世襲が続けるのは有権者が悪いんです。大事なことなので二度繰り返します。有権者が悪いんです。
選択肢を制限するなと、ある意味。
いや、そういうことでなくて、有権者は、だから権利持ってるわけですから、だからクソ議員を選んだ責任っていうのは有権者にあるわけです。う
ん
う
ん
う
ん、
は
い。クソ有権者だと。クソ議員を選んだのは。
そういうことです。はい。はい、だから、有権者が世襲がいいって言うんであれば、もうそれは尊重すべきですよね。有権者にも自分で自分の首を絞める権利があるわけです。それが民主主義なんじゃないですか。
ちょっと別角度で言うと、はい、世襲でもないとなかなか40、50になって立候補なんてできないっていう、その雇用の優先
だからね、一番大きな問題はむしろ、うん、その選挙制度、今の選挙制度が一般のサラリーマンなんかが出馬するってことはもう到底できないような制度になってるわけですよね、はいはい、お金はかかるし、それから一遍選挙に出て落っこったらね、もうフリーターになっちゃうわけですから、はいはい、それは例えばイギリスなんかだと、その休職してね、選挙に出るっていうふうなことができるっていう制度があるとかするわけですよ。うん、で、日本みたいに、もう正直終身雇用だったらね、うん、いっぺんそんなリスク取ってパーになったらもう自分の人生パーになるわけですから、
そうですね、
こういうその日本みたいな雇用制度の中で、うん、その選挙に出るっていうのはね、その、はい、いわゆる偏差値の高い人々ほど、はい、その雇用保障の高い会社に勤めてること多いわけですから、はい、非常にこう、なんていうかな、そういうリスクを取りにくいでしょ、
あるいは橋場秀吉さんみたい
な、オーナーとしてやるか。僕ね、結構思ったのは、弁護士出身の議員の方って多いんですけど、うん、司法試験取られる方多いんですけども、あれってやっぱりそこの方がリスクヘッジになってるんだろうな、うん、いや、最悪弁護士だったら、まあ、なんとか
食えるって。それもありますし、まあ、実際に、法律を作る人たちなので、
まあそうですよね、
法律をもともと知ってる人たちが有利というのはあります。うん、ちなみにアメリカだと8割以上は、あれです、弁護士になる。
はい。弁護士が議員なんです。
そうです。弁護士資格持ってる人が、そう。
ロースクールを出てる。
ロースクールを出てるだけじゃなくて、実際に弁護士として、だからプラクティスを、だから知ってた人が。
はい、うん。なるほど。じゃあちょっと切りがいいので、ちょっとテーマを変えてですね、またお便りを紹介させていただきたいんですけども、
大丈夫ですね。
ニポタンさんという方からいらっしゃって、はい、お便りいただいてます。
それってなんか、身内びいきとかと、
これはもう内容がすごく良いので取り上げてるわけで、身内びいきは一切ない。
身内びいきは一切ない。はい、
民意にマジレスとのことなので、憲法79条で衆院選同日に最高裁判所、裁判官、国民審査が行われることが定められています。はい、しかし、この制度で罷免された裁判官はいません。今回もおそらく誰も罷免されることはないでしょう。はい、しかし、罷免されるべきであろうありえない判決を下している判事も一方ではいます。例えば、明らかな冤罪の控訴審を支持している。はい、国民に与えられた権利でありながら、マスメディアが詳細に伝えようとしないがために、その権利を有効に使えていないという現状についてお教えいただけますかと。
いや、
今日は僕も行った時に、純粋にこう、名前がこう書いてあってですね、罷免したいと思っている人に罰印をつけてくださいというふうにだけ書いてあったんですけど、正直であまりその、誰がどうして、何を今までしてきて、問題がありそうなのがこうだったとかっていうのは一切ないんです
よ、ね。僕、このことを誰かに語ったら、それ中二病、中二病だって言われたん
ですよ。いや、でもそれ以前に。
全員に罰つけたんですよ、やっぱ。あれ、信任がまるで嫌だったら罰だったらいいんですけど。いや、
僕もデフォルトで罰で、この人を残したい場合だけ、
なるっていう。
残すというやり方を取ってますけど、でもそれ以前に僕だから国民の信任投票にかける以前にそもそも最高裁の判事というのはどうやって誰がスクリーニングしてるわけですか。アメリカの場合は議会がスクリーンしますよね。 うんうん、大統領が、だから、はい、この人次どうだいって言って、うん、議員が、うん、議会でスクリーニングにかけるわけです。そっちの方が重要だと思うんですよね。うん、日本の場合というのは、その立法府による洗礼というのは受けてますか？
あれ、いやどう僕も、あと、なんか外務省の元大使の方とか、なんかなんとなく僕全員が裁判官上がりなのかと思ったんですけど、そういう、なんかよくわかんない他の省庁の権益と
か。なんか妙な指定席あるんですよね。はい、
うん。何なんだと思ったんですけどね。うん。まあ、あと、本当に、個別の裁判官がどんな裁判の判決出してるかっていう、情報も含めて本当ないというか。
いや、でも昔に比べればあるようになりましたよね。
確かにそう、はい。調べたら分かる。
いや、だから実際に裁判官、最高裁の、だから、判事の、可否っていうのは、かなり情報量がいるので、こういうものこそまさにネット向けではないですか。でも、それ以前に、だから、誰を最高裁の判事にするのかっていうのは、ちゃんと、立法府最強の原則にのっとってやってるのかっていうところは気になりますね。日本の場合、誰がスクリーニングしてるんでしょう。はい、
あれは誰、
そのまま法務省がだからこの人を最高裁の判事にするって、うん、外部チェックなしですか、うんうん、
ちなみに下田さんはその裁判官のやつはどうしました？全部全部罰したとか、
罰しなのか分からないけど、
なんか一つつけたかな。まあでも、率直に言って日本の場合は、その最高裁の裁判官が、その社会に及ぼす影響力っていうのは、ね、例えばアメリカの場合は、最高裁の判事、連邦最高裁の判事をね、誰にするかっていうのはものすごい大きな問題なわけですけど、それはつまり、最高裁が事実上法律を作るぐらいの、大きな権限を持ってるわけですね。アメリカは要するに判例法だから、最高裁の判決が出ると、それでまあ事実上法律改正できちゃうわけですよね。ところが日本はまあ良くも悪くも、もうなんていうかな、その行政とか、あるいはその検察がこうだよっていうと、大体その裁判所がもうそのまま認めちゃいますからね。あんまり最高裁の判事を誰にするかっていうことによって、良くも悪くもあんまり変わらないと思うんですね。
いや僕としては最高裁が最高裁の仕事をもっとしてほしいわけですよね、うん、ですから法律のチェックですよね、一番大事なのは、アメリカだとガンガン蹴りますよね、議会が、だから成立させた、だから、方でも、これは憲法に違反してるって言えば、もう、すぐ蹴っちゃうわけですよ。うん、でも日本では結構個別な案件が最高裁までスルスルスルっと上がってきますよね。うん、それってどうよって思うんですけどね。
はい、それはね、やっぱり日本のもうまさに国の形の根本でね、それはやっぱり英米型と、うん、まあ日本っていうのはどっちかというと大陸法型と言われてるわけですね。フランスとかドイツに近いわけ。つまり、どういう仕組みかというと、官僚機構が基本的にはほとんどのことを決めると。で、司法っていうのは、まあ、それに対して、まあ、いわば補助的な役割しかしないと。はいはい、で、立法もあんまり強くないっていうのが、はい、フランス、ドイツ、日本のような仕組み、
それから行政最強数です。
そう、行政に権力が集中しているわけですね、うんうん、それに対して英米型っていうのは司法が非常に強いわけ、うん、よくも悪くも、まあ、その弁護士が100万人ぐらいいたりね、はい、それからその最高裁がもう実情法律を新たに作るぐらいの力を持っていると、はい、でそれは、まあ、どっちもどっちで、2つのタイプ の国のシステムなわけですけども、はい、まあ、今日本でいろいろ問題がいろいろ言われてるのは、やっぱりちょっと官僚機構に全ての権限が集まりすぎちゃってると思うんですね。それはさっきの公選法のね、話なんか一番いい例で、だってウェブサイトの更新が文書とかの頒布に当たるかどうかっていうことは、公選法にも、政令にもね、どこにも書いてないのに、選管が、これは違反だって言うとさ、みんな、はいはいっていう中に、言うこと聞いちゃうでしょ、国民の方がね。
ガチンコで誰か挑戦してる
感じはあるよね。アメリカだったらね、絶対ね、誰かね、その裁判に持ち込んでね、お前と俺がどっちがね、法律の対象正しいか裁判所に決めてもらおうってやるわけですよ。で、どっちが、その民主主義のシステムとしてうまく回るかって、それは一長一短あるけれども、やっぱり日本みたいに、今さっきのね、公選法一番いい例ですけど、その選管が、いわゆる官僚ですね、官僚が、まあ、事実上立法してるわけですよね。はい、その、ウェブサイトは留守とかであるって勝手な解釈をしちゃって、はい、で取り締まるのも選管が取り締まってね、うん。で、最後はもう裁判所の役割まで事実上選管がやっちゃってるわけ。だから、司法の役割があんまりこう、重視されないわけですよ。で、それがやっぱり官僚に、いわば、 三権分立という建前なのに、うん、三権が全部関連集まっちゃってるというところが、うん、まあいろんな意味で問題が起きてる
ん
です
ね。しかも司法もかなり官僚人
なんですね。そう。司法自体はもう官僚化してるんですね。最高裁の事務局からすぐ判事になって
ます。田中守一さんって方いらっしゃいますか、はいはい、あの人の本を読んでてびっくりしたのが、裁判官の人事制度の項目に、控訴されないことと、検察から控訴されないことと。検察から控訴される裁判官は人事評価的に罰らしいんですよ。うんうん、そもそも、あの弁護士から控訴されるのはどんだけでもいいと、弁護士が控訴するのは仕事だからと。うん、で、大体例えば量刑が3年だと、求刑が3年だと、割るにして、割るに足す2ヶ月とか、1年8ヶ月とかですね、そうすると控訴するしないとかっていうのは内規で決まってるみたいで、うん、まあ、だから逆に裁判所もただの行政官庁なんですよね。
そうだからよく言われることですけど、刑事裁判の有罪率が 99.9% っていうね。はい、で、まあ、あれは僕も一度ね。
起訴されるのは半分ぐらいだそうですけども
。いや、そんなことないですよ。起訴されないのは 15% ぐらいありますから、トータルすると、全部が有罪になるわけじゃないんだけど、まあ、やっぱり 15% ぐらい、起訴されないにしても、やっぱり、裁判所が検察の、党の話し合いで、もう、量刑まで決めちゃってる傾向は、かなりあるんですね。
今思ったんですけども、今回、まあ、小選挙区制になって、今回300何議席とかで、はい、立法の方はかなり良くも悪くも民意が反映されるようになったと。で、はい、正当性はかなり担保されるようになったと。はい、で、民主党の言ってる脱官僚がうまくいくと、行政の方もどんどんどんどん、そこに立法にコントロールされるようになると。はい、そうすると最後のなんかブラックボックスというか、聖域が司法になってて、はい、でそこに対して実国民が言えるのところ罰、今のまさしく言ってた、罰つけるしかないって、あれかよみたいな。
一番中途採用を徹底してほしいのは司法なんですよ。本当にシャバを知らない人が判事になるわけですよ。うん、それで、多分シャバを一番知っているのは、弁護士なんですけども、うん、あんまり弁護士から判事になるっていうのはないですね、うん、日本の会社さんの場合。
儲からないとかな、はい、魅力がないとかな。
はい、
モチベーションは何なんですか、ね、
はい。だからアメリカいいとかっていうわけではないんですけど、アメリカだと、検事も、選挙するんですね。
はいはいはい。
はい、
はい、バットマンの続編がそうでした
ね。その通りです。その通りです。はい。いや、だからそうや、だから、ね、それは、ね、検事と判事が、官僚というのか、もう、いわゆる新卒採用では、それは癒着もしちゃいますよね。本人たちに癒着の意識がなくても。
うん、なるほど。ちょっとここで、話題を変えるというかですね、そもそも論なんですけども、はい、ちょっとお便りいただいておりまして、はい、ベイ4043という方から、
ラジオですよ。
前回は自民党圧勝、今回は民主党圧勝、このように極端に世論が変化するケースが日本の歴史には多いと思います。そもそも日本に民主主義は向いているんでしょうか。すごくこう、ベースになってる
話題なしです。
これはどうですかね、うん、お前らそれで本当にいいのかと思ってるのかどうかっていう問いかけにもなるのかもしれないですけど。
なんかネット上とかでちらほら見るのは、議員も裁判員制度みたいにみんな本当口引きで決めちゃった方がいいんじゃないかみたいな。いやだから
人間離れして、いいお上が できたら、民主主義を手放す可能性というのはあるかもしれないですね。うん、ただし人というのは、まあ、幸か不幸か堕落するわけですよ。
うん、
だけども、そういうも堕落しないものというのは作れますね。ですから、もしロボ官僚ができたら、民主主義がなくなるという可能性はかなりあるんじゃないかと。うん、
ちょっと今、池田さん、失笑されてましたけど、はい、ロボ官僚。
うん、まあ、その、
はい。
チャーチルの有名な言葉ありますけどね、民主主義ってのは最悪の政治制度であると、うん、それ以外の全てを除いてはっていうね。うん、まあ、じゃあ要するに、まあ民主主義は悪いっていう結果がだらけだってことは誰でも知ってるわけで、
はい、
要するにそれよりもいい制度は何かありますかっていうことですよ、問題はね。あ、
なるほど、
うん、でやっぱり日本が戦後の一時期ある程度うまくいったのは、やっぱ官僚は優秀だし、清潔だしね、
うん、
彼らに任せとけば、こう民主主義じゃなくてもやれてたところ、ある種のアリストクラシーですよね。貴族政治に近いシステムだったわけ、日本は。でそれがうまくいったわけよ、半世紀ぐらい。これは奇跡的にうまくいったわけ
で。いや、でもなんでうまくいったかっていうのは簡単で、どうすればいいのかっていうのが誰にもの目にも明らかだったから、もっと金が必要だ。もう、そのためにはもっとこういうことしなきゃいけないっていうのは、わかりやすいじゃないですか。でも今、本当にどうすればいいのかっていうのわかんないんですよ。何と言えばいいのかな、物事は分かりにくくなってるんです。だから分かることが前提、 優秀なことが前提っていうのはダメなんですよ。うん、バカなことが前提で動くシステムにしていかないとダメなんですよ。
官僚だけじゃなくて議員とか首相まで含めて、
日本人全員が
です。全員がバカでも。
はい。だからなんだかんだ言って、だからお上が悪いだなんだって言って、お上に頼り切ってるのは誰ですか、うん、そもそも、あれですよ、政府のことお上って言ってるのがおかしいんですってば。はいはい、だから政府がお上である限りは、それは民主主義とは言い切れないわけですよ。はい、
なんかツイッターで誰が喋ってるのかよくわからないという感想があります。今喋ってるのは池田でございますね。
本当にじゃあ。
はい、まあ、多分、ダンさん以外わかんないという話だと思うんですけど、ダンさんの声はすごく特徴があるんですね。はい、
わかりました。私、田畑です。
じゃあ、振るときに、私の方から言いますんでね。
もっと仕切らないと、
はい。はい、わかりました。すいません。ちょっと職務の怠慢でした。はい。じゃあ、そろそろ次の話題に行く前にですね、先ほどからお便りをお便りと言ってるんですけども、はい、こちらのネットラジのページにですね、下ラバの掲示板の URL が貼ってありまして、関連 URL かな。あるんですけども、こちらの方に、書いていただければ、まあ、内容によるんですけども、番組の中で取り上げさせていただいてますので、こちらにぜひ、聞いてみたいこととか、書き込んでいただければなと思います。一応予定としてはですね、この後、教育子育て制度、その後ですね、雇用経済について、まあちょっと大きいんですけども、そろそろ後半の1時間行きたいなと思います。
あと、せっかく中継なので、はい、今、これ TBS のサイトを見ると241になりましたね、民主は。は
い。お、ついに。
うん。だからもう過半数、単独過半数は間違いないでしょうね。うん、
あ、NHK も241になってますね。
あ、そうですか。はい。でもこの勢いだと、本当に300超えそうですね。
うわぁ。はい。
民意か。
これが民意だそうです。はい。というわけで次のコーナー行きたいと思います。次はですね、教育子育て制度についてということで、結構話題になっている子ども手当というところについて、こちらはですね、具体的には、中学卒業まで年額31万円の子ども手当。
え、中学なんですか？
中学卒業、
そうですね、中学3年まで。
あとは、
月2万6千円ですね、うん、年額31万
円。あ、そちら知ってたけど、高校までじゃないんだ、はい、高校の、学費無料とかって言ってたん
で。それはそれで別なんですよ。
はい、あ。
はい。で、あとは、まあ、出産の一時金を42万円から55万円にとか、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、本当にこれで少子化って解決するのかみたいなところであるとか、あとは少子化って本当に問題なのというところで、ちょっと最近タイムリーな話題で、田畑さん、お子さん、生まれになったそうで。
ああ、だから、やっぱ確かに。
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
子供生まれると、ちょっと選挙に行くときの心境が多少違ってくるところは、確かにあるなと思ったんですけども。
はい。
まあ、多分、身を蓋もないこと言うと、別に少子化解決しないと思うんですよね。うん、子供手当ごときでというか。うん、で、まあ、そこまで言うと、もっと言うと、まあでも、多分、子供手当が あえていいことがあるとしたら、年寄りに偏っている再分配を、若者に寄せるという意味では、まあ、悪くはないのかもしれないし、はいはい、もらえるものは、まあ、もらっときましょうかっていうのもあるんですけども、そもそも、なんか、こう、過去に、今の後政治家全般的にできないことはできないって言わないのがやっぱ僕とかもちょっとどうかなと思うんですけども。は
い、いや、だから本来であれば、子供手当みたいなものっていうのは、少子化を止めるためにやるもんじゃ、
うん、
ないんですよ、
うん。
子供育てるというのは確かに大変だからということで、やるもんなんですよ。うん、それに少子化止められると思ってる人は日本だけじゃなくてどこにもいません。でですね、実は、世界の人口の増え方というのは、ずっとずっと、WHO の出している統計の下ギリギリなんですよ。
うん、
でですね、1975年でしたっけ、成長の限界という、本が出た時に。はい、まあ、それは要するに人間が増えすぎて資源を食い潰すみたいなコンテクストで書かれてたんですけども、その時の人口予測というのは、西暦2000年で、78億人だったんですよ。
はい、
ですが、実際は、だからそれよりも中国丸々1個分少なかったわけです。
うん、
それ最新 の、 予測だと、
はい、
だいたい90億から 80億弱ってなってますけど、僕は80億弱ぐらい。はい、
うん、
で、もう止まっちゃうと思うんですよ。ですから、少子高齢化というのは全世界的に進みます。
なるほど。
だし、過去そんな政策でそんなにいじれた例もないと。人口、人口的に。
いや、人口が減るのを緩やかにするというのはできました。フランスも成功、それで成功してますし、でも緩やかにはできても減るんです。
だどっちかというと少子化自体を直すというよりは少子化で例えばその年金とかそういったところが困、まあ、あるいは内需なのかもしれない、そういったところを改める方がいい。
人口構成に依存しないようなシステムを作らなきゃいけないんですよ。一旦そういうシステムを作ったらあれですよ、世界が追っかけてくるわけです。中国にも少子高齢化というのは待ってるわけです。インドもそうなります、確実にそうなります。それでその時に実はこういうやり方があるんじゃないと先輩すらできるのか否かというのは、それは違いますよね。
まあその少子化っていうのが本当に問題なのか、それからね、そうやって、まあいわば子供を産むのを奨励する政策が本当に意味があるのかっていうのは議論のあるところだと思うんですよ。っていうのは、少子化っていうのは別に子供が生まれるのが少なくなるのは問題なんじゃなくて、労働人口が少なくなることが問題なんですよね。で、労働人口は確かにものすごく急激に減るっていうことが予測されてるわけですよ。はい、で、それは、今頃からね、子供手当で、子供を作ってもらっても、絶対
間に合わないわけ。20年、30年絶対かかるわけですよね。
だから、それは明らかに、一番簡単なのは、やっぱり女性とか老人とかね、今、労働市場にいない人を、労働市場に入れるってことが重要だし、それからもう少し、中期的に言えば、やっぱり移民ですよね。今でも中国から労働者たくさん。
今回移民をオッケーって言ってる政党なんかないですよね。
ないですね。移民の問題は、
アブなのかな、やっぱり。
あまり。それこそあれですよ。痛いニュースで叩かれまくる。
なるほど。ここでちょっと、池田さん宛にお便りが届いております。
はい。
近藤さんという方から、池田さんはじめまして、池田さんのブログからラジオ放送があるのをしてきました。民主党が勝つと思いますが、ぜひお聞きしたいことがあります。民主党のマニフェストである子ども手当は単なる所得移転であって、長期成長率を引き上げる効果はないと発言されているのを読みました。ですが、もし子ども手当によって子どもが増えたとしたら、将来の成長率を上げる要因となるような気がするのですが、いかがでしょうか。太陽電池などに投資するよりも人口を増やすのは手堅い投資のように思うのですが、
簡単に増え
るね。まず成長率って何を意味するかということからですけども、
はい、
まあ、その本当 の, グロスの、ね、GDP ということから考えると、人口の増減でもって成長率もある程度増減するって当たり前ですけど、
はい、
普通は、その、福祉の水準っていうのは、一人当たりの GDP で決まるわけですね。当然、一人当たりの GDP っていうのは、人口減ったら、むしろ分母減るわけですから、あんま影響しないわけ。だから、成長率には、どっちにしても影響ないんですよ。問題は、その、グロスで、例えば、年金のね、その、拠出と支給のバランスが崩れちゃうとかね、そういうマクロのバランスが問題なわけですよ。で、それは、さっき言ったように、労働人口が問題、
はい
ね、しかも今から生まれる赤ちゃんが増えても20年後ぐらいにしか労働しないわけだから、
そうですね、
とにかくもう労働人口 の, 低下はもうあとの10年で1割とかものすごい減るわけですよね、
はい、
それはやっぱりさっきの女性とか老人あるいは、まあ、やっぱり移民の問題はねいずれ避けて通れないと思うんですよ。
そこでちょっと素朴な疑問なんですけども、失業率も今だいぶ悪くなってると。逆に言うと、労働の需給ギャップで言うと、需要に比べて供給の方が多すぎるっていうのが今の状況かもしれないですけども、そこの中でなんか中長期的に労働人口がまた、ボトルネックになるっていうところが、多分、ちょっと、お聞きの方がなんか一番わかりにくいところかなと思うんですけど、そこら辺はなんかどうなんですか？
その問題はもうずっと言われてる問題でね、はい、要するに、派遣村のことについて、はい、舛添厚生労働大臣がね、4000人分の、求人票を持ってって、誰もなんか、応募しなかったじゃないかって言って、なんかもう大問題になりましたけど、その、まああれも別に誰も応募しなかったわけじゃないんだけども、でも、要するに4000人の求人票を持ってっても、そこから170人ぐらいしかね、応募してこなかった。まあ、ホームレスに近いような人々でもね、それぐらいしか応募してこなかったということは何が問題かというと、絶対的に労働需給がその供給過剰になってんじゃなくて、要するに、そういう人たちが、まあ、やりたいと思う仕事とか、あるいはそういう人たちにできる仕事っていうのが、おそらくちゃんとなくて、で、多分それ雇う方だってね、そういう人々はちょっとっていうふうにまたなっちゃうわけだから、要するに、労働市場全体で言うと、まあ、はっきり言って、単純労働っていうのは非常に供給過剰にどんどんなりつつあるわけですね、はい、それから逆に
その技能職っていうか、例えばコンピューターを使えるとかね、はいはい、そういう人のその求人倍率は結構高いわけ
です。しかもただ使えるだけじゃないわけですよね、はい、ものすごいいろんな分野があって、それで細かい分野にとんがってなければいけないんですよね、
は
い、
だからすごくそれ私も面接してるみんなで分かるんですけども、そうだとするともうそうですね、30、40代、50代ぐらいで以上で単純労働しかできない人はやっぱもうお先真っ暗としか言いようがないというのがもう身も蓋もないから現実なんです、
ね、それはもう残念ながら、
それはでも誰も政治が言わないですけどね、
でなかなか政治にどうこうするというのも難しい話ではあるんですよね。
でね、やっぱり僕は今回の自民党も民主党もあのマニフェストの中に、はい、そのそういう厳しい現実がね今押し寄せている、特に今田畑さんが言った問題っていうのは、はい、何が原因かってもう明らかに中国なんですよ、うんうん、ね、中国との競争で中国にで作れるものを日本で作ったってもう賃金が10倍違ったら絶対競争にならないわけだから、もう中国で作ってないもんで勝負するしかないというね、はい、ものすごく厳しい状況に今日本は追いやられているのに、はいはい、その状況認識が全然なくて、ね、さっきの相手賃金上げましょうや、なんやっていう、その、バラマキューなんか間に合うようなことを思ってるかもしれないけどさ。
こう言っちゃうのもなんですけれども、働かなきゃ食っちゃいけないってなってるからそうなわけですよね。うん、別の言い方をすれば、中国の賃金水準が日本と同じになったら、中国アドバンテージってなくなるわけじゃないですか。だから逆に中国のあれですよ、GDP パーキャピタルが上がるのを待つと、ひたすら待つという
のが、まあ、その時はバングラデシュとアフリカだってなるのかもしれないですけど、なんか、でも、どうなんですか ?100 年か200年経つと世界、全世界の
賃金が均等になるんですよ。いや、でもどの道、単純労働というのは余っちゃうんです。なぜ余っちゃうかっていうと、僕みたいなのがいるから。この子で自動化しちゃうやつがいるから。
マッチョな発言が出ました。
はい。
いや、それはね、もうある意味で、20年ぐらい前からこっちのアメリカで起こったことなわけですよ。はい、それに80年代にね、アメリカは日本に対して貿易摩擦だなんだって騒いで、で、最近はまあ中国に対していろいろ騒いでますよね。はい、あれは、要するに、結局アメリカのそういう低賃金で働いている人々と、まあかつては日本だったけど、今はもう中国とか競争になってるわけでしょ。で、それは残念ながらやっぱり避けられないわけ。で、結局アメリカはそれをどうしたかっていうと、一時期はね、なんか貿易摩擦なん騒いでなんかね、日米交渉でやったけど、はい、そんな政治的にね、止められるもんじゃないわけ。それは結局この20年かかってアメリカ経済は何やったかっていうと、はい、まあ言葉悪いですけど、製造業でね、高い賃金取ってた、例えばジェネラルモーターズでね、なんか時給70ドル取ってた人が、ウォールマート行って時給ね、20ドルぐらいになって。
いや、そんなないです。
もっとや
る。20ドルもないですね。
20ドルもないか。
ないです。で、
要するにとにかく、要するにはっきり言って、そのサービス業へ行って、実質賃下げをして、それによって、なんとか雇用を、その吸収してきたわけですよ。で、残念ながら、日本も、同じことをこれはやらざるを得ないんですよ。それは誰もね、うん、そういう現実は、なんていうか直面したくないと思うけど、でも、うん、もう世界最大のね、はい、事業するに、なんていうか世界のなんか、消費の、増加率の 30% をもう中国一国でね、うん、その消費するっていうのは大市場であると同時に大生産国がすぐ隣にいるっていうね、うん、この厳しい現実を、自民党も民主党も、ちっともね、直視してないんですよ。
じゃあ日本の場合、両大国に板挟みですよね。はい、
でやっぱりね、アメリカのね、雑誌とか新聞の論評を見てると、はい、なんかもう日本の影ってものすごく薄くなってて、はい、彼らはもう圧倒的にやっぱり中国に対して、まあ、その脅威っていうのと恐怖っていうのと両方あると思うんですよね。で、このままうかうかしてると、もうアメリカと中国の二国間の都合で、世界経済のルールがね、どんどん決まっていくってことになりかねないわけ
よ。ちょっと今日の選挙の話もあれすると、日中、日米って常にまあ、日本の何千年の歴史がその挟まれてきたと思うんですけども、まあ、この前のあの、畑山さんのアメリカでの、ニューヨークタイムズか、論文も含めて、もしかして民主党政権がより中国寄りになってくるんですかね。その中国寄りになった
部分と、
最大時給1000円の部分が。
何をもって中国寄りって
するんだ。親中というか、反米。
だから一応民主党は、その自民党に対する、まあ言えばアンチとして、その親米っていうか、アメリカべったりじゃないよということを言ってるんだと思いますけど、でもじゃあ、日中でね、なんかやろうってことを具体的にやってるかっていうと、まあおそらくほとんど、やることはないと思うんですよね。今の日中の関係で言うと、おそらく、日中が、畑間さんの言う東アジア共同体とか、共同通貨とかね、 そんなことができるような経済状況じゃない。これは皆さんブログにも書いたけど、ね、その賃金水準10倍違うところで、もし EU みたいに経済統合したら、もう何億人って押し寄せてくるって絶対できないわけですよ。
大きすぎますよね。ヨーロッパの場合、なんでうまくいったかって言ったら、まあ、ヨーロッパの比較的な大国ですね。ドイツとかフランスとか、イギリスとかイタリアとかって、どれも人口構成も、一人当たり GDP も似たり寄ったりじゃないですか。似た者同士だから、あれは始められたと思いますよ。中国と日本っていうのは、日本とアメリカ以上に違いますし、そういった意味では、すごいやりにくいですよね。人口では中国が突出して大きいですし、経済では日本が突出して大きいんですよ。どんぶりの背比べでないと、なかなか同じ船に乗るというの
は、ね、そうですね。ちょっと差がいろいろありすぎるということで。
は
い、
お便り。
そうですね。お便りはまだ来てないんですけども、雇用経済についてはちょっとまた後のコーナーで、はい、触れさせてください。次にですね、ちょっとまあ話題を変えて、ちょっと注目な話題があるんですけども、まあ、高校は義務教育ではないんですけれども、はい、公立高校の実質無料化というのが今回盛り込まれているんですけども、はい、まあ、こちらの件については、はい、ダンさんいかがでしょうか。
ですね、私実は中卒なんですけども、大学行ったことがあります。それでなんでかっていうと、まあ、はい、大昔に大学入試資格検定、略して大検という資格がありまして、はいはい、今は、高卒資格をもらえるような試験というのがあるわけですね。はい。はい、いや、だから、もし高校が義務化になった代わりに、高校には、みんな3年行かなきゃいけないよっていう風になったら、それはちょっと嫌だなというふうに。今でも実はショートカットというのはあるわけですよね。そういうショートカットは残してほしいな、はい、あるいはもっと積極的に作ってほしいなと。
それはアメリカで
中学の間から高校の単位を取れるですとか、はい、そういうことはしてほしいです、
ね。ああ、なるほど。
はい、なんかこの問題意識って多分いろいろ最近よく東大生の年収の方が慶応で高いとか、はい、貧乏な家だと要は、はい、高等教育受けれないとか、はい、ますますだから格差が開くっていう、そういうまあフレームの中でのこの、はい、発言だと思うんですけども、はい、まあ、先ほどのお二人のお話聞いて、そもそも日中の中での賃金格差がすごいのに、な日本の中でのなんか高校の授業料とかそんなことは別に大したさまつな問題だみたいな感じ。
いや、さまつではないんですよ。結局、どこで差をつけるかって言ったら、うん、教育なんですけども、はい、でも日本の場合の教育というのは逆教育なんですよ。うんうん、どういうことかっていうと、これから、まあ、日中というとか言わずに、人件費がだから安くて人材がふんだんにある国とそうでない国の違い、差をどこでつけたらいいのかって言ったら、うんうん、どれだけ面白い人材を出せるかなんですね。うん、面白い人材です。だから、共通テストみたいなのにかけて、そこで高い点数を取れるじゃないんですよ。そもそも、あれなんですよ。テストがない世界でどうやってるかなんですよ。うんうん、
授業料とかの問題じゃ、
授業料とかの問題じゃないんですよ。うんうん、
そんな中で言うと、今回なんか民主党になって、はい、教育、まあ、はい、いわゆる特に自民党のまあ、怪文書というか、ちょっと非難文書にも、日教組に支配されてる民主党はみたいな話がまあありましたけれども、うん、なんか教育内容って、その無償化以外に実際の中身の話として、なんか、どんな具
合に。自民党のビラは、もうなんていうか、本当に昔ながらのね、日教組批判で、うん、僕はその日教組がなんとかかんとかってよく出てくる話っていうのはね、まあそれは多少そういう影響あるかもしれないけど、やっぱり今の日本の教育が非常にやっぱりダメだということにね、皆さん、そういう意見一致だとすると思うんだけど、それはまあ日教組が悪いとかそういうレベルの問題じゃなくて、やっぱり日本の今までの教育のシステムがもう全然、まあ、高度成長時代はどうか知らないけど、はい、さっき今、ダンさんも言ってたようにね、今はこれからものすごくいろんなこう多様なスキルが要求されてて、はい、それに対してどういうふうにこう対応していくかっていうのは、ものすごくやっぱり個別の専門的なスキルが必要なのに、今の日本の教育っていうのは非常に平均的な人間を育てるっていうことをしてるわけですよね。はい、で、特に大学教育なんてもうそれさえしてないって、もうひどいなんかね、形式的なね、アカデミズムになっちゃってて、はいはい、はっきり言えば、僕なんかよく言うんだけど、もうね、日本の、まあ、一定レベル以下の私立大学はみんなもう専門学校になった方がいいと。
はい、いや、だから、ルールが決まったものに関しては、中国人にメダル持ってかれるに決まってるんですよ。
だからね。
今までなかったゲームを、こさえちゃうやつが求められてるわけですよ。
これはね、今までの日本の企業システム全体の問題と関わってるわけですよ。はい、それは なぜかっていうと、日本は今までやっぱり会社に大学出て入ったら、定年までね、40年近くずっとこうそこ こでこうスキルを蓄積していくと、はい、でそのためには入る新入社員は真っ白でいいし、はい、むしろ真っ白な方がいいんですよ、はい、そうですね、下手に専門知識持ってて博士号なんか持ってると、はい、なんかもう一つの部門がダメになっていくとさ、はい、そこの博士号ってのは他のところ行ったら使えないってことが起こっちゃうわけだから、はい、要するにそのまあ普通のごく普通の素直な、はい、そのまあ体育会系みたいなのが入ってきて、はい、でそいつをさ鍛えてこうね会社の中でちょっと会社の中で調子悪くなった部門には別のところへね転勤させていって育っていくっていうのが今までの日本の企業だったわけね、はい、ところがまあはっきり言ってそういうレベルのスキルで対応できるような労働者は、うん、さっきのまたやっぱり中国になるわけですよ。中国にどんどん置き換えられていくわけですよね、はい、つまりやっぱりその本当にその人じゃないとできないっていうスキルを持ってないとそのなんていうかな一般的な単純労働みたいなものをまあ単純労働に近いホワイトカラーでも単純労働にいけないみたいなことをやってるわけね、はいはい、そういうその今までの長期雇用ででっちぼうこうやってねこうなんか社内の人脈でもって仕事していくみたいな、はいはい、そういうタイプの人間っていうのがあまり必要されなくなってる。ところが日本の大学っていうのは要するにそういうシステムに適応しちゃってるわけよね、うん、はい、僕は昔前にブログの記事に書いたことあるんだけど例えば東大卒っていうのはあんまり意味がなくて東大に入学したことに意味があるんですね、
う
ん、
そうですね、
あの東大の試験を受かったっていうことが、うん、その人の、まあ、いわばなんか面倒くさい仕事でもね、うん、文句言わずにやるっていうスキルを示してるんであって、うん、4年間勉強してることはほとんど会社も何にも聞いてない、
そうそうそう、そう
昔 ね、あのガリバーのなんか童話にね、はい、あのなんか官僚を登用するのにさあの、綱渡りでね、決めるっていう国があるっていうね、あの、理由があるんだけど、はい、綱渡りでもいいんだよ、はい。綱渡りみたいなつまんないことでも一生懸命練習するっていう根性があればいいわ。日本の会社ってほとんどそういうことを要求してるわけでしょ。はい、でも、うん、それはもうね、やっぱり残念ながら、そういうスキルっていうのはどんどんもう、陳腐化していくわけですよ。
いや、だからそれがオリンピックの競技になっちゃったら、もう、あれです、うん。メダルは中国人に行くと思ってください。だから、新しい競技を作ることなんですよ。
別に、ダンさんがさっき言われてるゲームのルールをかけるような人材っていうのを、はい、国単位で今一番うまくどっかやって、輩出しているようなロールモデルの国みたいなのあるんか、それともまあ、それはもう本当に世界各国で別にトライアンドエラーしてて、別に必ずしもこれがロールモデルだ、ベンチマークだみたいなところはないっていう感じなんですか。
いや、だから世界には例がないんですけど、
スウェーデンとか北欧式がどうとかなんか。
日本は、実は意外とうまく、うん、やってる方です。はい。うん、いや、だからその辺は、ニコニコ動画の才能の無駄遣いタグとかを見てる、うん、はい、だから、ああいうことができる人というのがす、はい、すごいわけです。要は、自分のゲームができる人、うん、自分の、だからホームグラウンドを持ってる人、うん、そういう人というのは、強いですし、うん、意外と日本はそういう人を出しやすい、ところが、
じゃあ、せめて政治は
暇人に優しい、
邪魔するなと、
はい、
政治は邪魔するなと、
うん、いや、ただそれは教育に金をかけなくていいっていうことではないですよ、はい、真逆です、うんうん、どういうことかっていうと同じ少ない種類のゲームをだから叩き込むには大きな教室でもいいんですよ。40人学級でもあれですよ、教科が5教科しかなければOK なわけです。でも今後は500も600も平気で出てくるわけですよ。だからそうなると教師というのはもっとたくさんいるわけですね。
では実際にですね、大学で教えてらっしゃる池田さんから見てですねその今の学生を見てであるとかっていう観点で言うと、その高校の無償化っていうのはどう？
いや、僕は率直に言ってね、はい、そういう議論っていうのはもうなんていうか全く的外れだと思うんですよ。例えば、うん、まあ僕の教えてる大学も含めて、今の、はい、一定レベル以下の私立大学っていうのはですね、中国人の学生ものすごく増えてる。うん、で、それはね、要するにもう私立大学の半分以上は今定員割れなわけですよ、はい、でそれを埋めるために、まあ、いわゆる研修生という形で入ってきてるわけね、はい、でそれは実は労働者なんですよ、うんうん、でこの間もね僕のブログにコメントしてきた人がもうね今派遣だとかなんか言うとなんかいろいろ政治家うるさいからもうね今みんな研修生っていうことでねどんどん入れてると、う
ん、その人たちは卒業したら帰るんですか。
でしょうね、建前としてはね。
なしくずして別に移民化してるわけではない。
いや、だからできれば日本に、優秀な、だったら日本に残って、はい、うん、別に優秀でなくてもいいから日本に残ってよっていうのはあるんですけども、うん、あんまりそういうふうにはならないですよね。日本人ってなかなか、昨日まで中国人だった人を日本人として認められない人が多い
ですよ、ね、残念なことです。言っちゃ悪いんですけど、多分日本に留学に来られてる中国人の方って、 多分中国の留学生の中でいうと、まず最優秀多分アメリカに行かれるんですよね。そうそうそうそう。だから、どれぐらいの二流、ランク B でも C とかなんか。
いや、だから、
それはやっぱり中国の中では、お金ある人ですよ。
そうです。
うん、
ああ、なるほど。
いや、だけれども、だから、たかだか二十歳はそこらで、だから、優秀なのなんだっていうのは早いの。はい。
いやね、やっぱりね、僕はもうこの自民党と民主党がね、見てる問題の方向が間違っていて、はい、まあ率直に言ってね、日本が今こんな厳しい経済状況にある一番大きな原因っていうのを完全にこう見誤ってるから、なんかこんなトンチンカンな話が出てくるんだと思うん
ですよ。いや、厳しいと思ってるんでしょうか。
僕ね、どうなんですか、例えばこの前、
よくだから当選された議員の皆さんのうちで、実際に新聞紙にくるまって寝た方ってどれくらいいらっ
しゃいますか、
ラブホームハウスに寝泊まりした方ってどれくらいいらっしゃいますか、僕はありますよ。
で、はい、例えばこの前なんか別の、よくビッグマック指数とかありますけども、ビッグマック1個買うのに必要な労働時間、はい、東京が10分、確か10分です、はい、世界最短なんですよね、
シカゴと、世界最短を争って
だそういう意味で言うと、やっぱり結局、ひどいひどいと言いながら、全然まだまだぬるいというか、
つまりね、要するに日本は良くも悪くも、世界で一番高い賃金をもらうことが当たり前になっちゃったっていうことが、実は一番辛い条件なんですよ。うんうん、一番それは競争しやすい条件なわけですよ、うん、その中国なんかにしてみれば、うん、だから逆に言うと日本人はこのものすごく高い賃金水準を守るためには、はい、それに見合ったものすごくよほど厳しいね、その労働力の再配分をやって、はい、よほど効率を高めていかないと、うん、今の生活水準を守れないっていうことなんですよ、うん、それをなんかね、ばらまきで守れると思ってるのがもう根本的な問題の取り違いだと思うんだよな、僕は。
いや、ただ確かに日本の国富をグロスで見て、均等に配分するとそれできなくもないっていう気にも、うん、なるんですよね。いや、例えば日本人の個人資産は1500兆って言うじゃないですか。はい、平均して配分すれば一人1200万ぐらいになるわけですよね。だから、実は僕が一番気にしてるのは、自分が使えるよりもいっぱいお金を持ってる人たちは一体全体そのお金をどうしてるんだ。
それってお年寄りのことですね。高齢者というか、いわゆる。
はい。それで自分自身も含めて。
死ぬ時に最大、何でしたっけ、大前さんとかで死ぬ時に大体資産が最高になってるとか。
その通りです。
うん、
はい。
なるほど。ちょっとですね、ちょうど雇用という問題について入っていけるので、まあ、次のコーナー行く前にですね、ちょっと、はい、速報が入ってまして、麻生さんが実質的に、辞任の表明を辞任して、
辞任しなくてもクビでしょう。クビになる前に辞めるということ、それは。
そうじゃないですか、
ね。クビになる前に辞められるわけじゃ、一時的に空腹になるわけですか、内閣総理大臣の、席というのは。あ、でもそれとも。
いや、でももうすぐにそれは首班指名やるでしょう。うん、
で、あとは、民主の単独過半数が、決まった。
う
ん、
もうそれは確定
ですね。はい、NHK が256、あ、キリがいい数字だな。
見頃は気持ちいいですね。
気持ちいいですね。はい、で、TBS が、あ、TBS の方が保守的になった。あら。うん、248、まあでも、まあどの道過半数です。
まあ、だから番組冒頭に仮定した通りの、まあ、
そうですね。
という
か、はい。というわけで、最後のコーナーに行ってみたいと思います。うん、ちょっとあっという間ですけども、はい、雇用経済についてということでお聞きします。ここではですね、失業者、ワーキングプレイヤー、ニート、貧困層減るのかどうかと、今回の政策に。
もうだいぶ今までの議論
になってる、まあ、かなりそうなんですけども。
これは今までも、
はい、池田さん
言いましたけども、はい、これは自民党も民主党も、率直に申し上げて、はい、経済政策っていうのは全く政策の手をなしてないと思うんですね。
はい、
それはなぜかというと、やっぱり政治家の人々が、今日本経済とか日本の企業を置かれてるその厳しい競争の現場を全然知らないからだと思うんですよ。それはまあ中長期で見るとやっぱり90年代以降ね、非常に日本の企業の中でまあその人的資源もその資本もですね、非常にこう無駄の多いところにこうまあ言ってみれば社内失業みたいなね、人々が非常に溜まったままになってるとか、はい、だから、まあ、あんまり効率の高くないところに、企業にお金が貯まってるっていうのままが、で、そういう人々とかそういう企業が淘汰されないままで、こう、ずるずるっと来たと。はい、で、 もう一つの原因はさっきから言ってるグローバル化でもって、はい、中国の競争が非常に厳しくなっている、はい、その二つの要因が成長率をね、うん、もう 1% とか下手すると、まあ今年なんかマイナスですよね、うん、でも向こう10年ね平均するともう 1% ないとかってひどいことになってるわけですよ、はい、それは何かっていうと今の二つの要因、つまり国内的に90年代以降、はい、その要するに効率の悪いセクターがきちっと整理されないままにこうどんな問題先送りが続いているということと、そこに隣の国との競争が厳しくなっていると、二つの条件のにでその日本経済が長期低迷続いているのに、それをこうね短期的に補正予算をばらまくとかね、で子ども手当をばらまくとか、そういうことで解決できるタイプの問題じゃないっていうことが一番
これもまた大事なことなので二度繰り返すコーナーですけれども、
はい、
実は今の経済問題というのは国内だけでは絶対に解決できません。
うーん、というと、
はい、いやだから日本がいくら頑張っても、はい、だから中国やインドをなくすことはできないわけです。
だからちょっとお二方にでは逆にちょっともうマクロ的な講座も今整理していただいた通りだと思うので、はい、例えば20代でフリーターの人が今いるとか、はい、30代で、今このリーマンショック以降の不景気でリストラされた人がいると、はい、ミクロな個人としてもう政府もあんま期待できないという中でどうしていったらいいですかねみたいな、勝間和代的なこう勉強をやっぱしていく しかないという感じなんですか。
自分でバリバリお金が欲しかったらそうするでしょうね、はい、うん、でももしそうでないとしたら、
はい、
国にたかれないのであれば、うんうん、人にたかればいいんじゃないですか、うん、私ならあれです、ひたすら太鼓持ちのスキルを見つけて
太鼓持ち、
はい、だから別に国にたかれなくても誰かにたかれればいいんですよ、はい、
紐になるもよしと男なら、
まあでも紐の場合という言うのは
面接官じゃないかって気もするんですけど
いやでもね、そのまあ、はい、簡単に言うと失業の問題っていうのは実はよく言われるね、雇用対策とか言われますけど、失業問題ってね、失業自体を解決するっていう対策はないんですよ、うんうん、基本的に失業っていうのは労働需要が足りないから起こるんであって、はい、基本的には経済を活性化して立ち直らせるしかないわけですね、はい、それはだから一時的にねドンと落ちた場合には景気対策っていうこともあるかもしれない、でもそれは景気対策永遠にやるわけにいかないわけだから、はい、それは経済自体が持続的に成長できるように立ち直らせなきゃいけない、はい、
それちょっと疑問がありますというのもですね、それで経済成長、はい、だから例えばアメリカはいっぱいいたわけですよね、ところがまあ個人破産が140万人いて、そのうちの半分というのは医療費が払えなくて破綻してるわけですよね、うんうん、ですから多分経済成長にがあるのが当たり前だっていうのが古いんじゃないかっていう、だからそれ以外のやり方っていうのを、
いやいや、そういう話よくあるけど、それじゃあ経済成長しなかったらもっと問題はね悪くなるわけですよ。それはダンさんのおっしゃるのは要するに福祉とかね年金とか、
いや
こっちも大変なわけね。
いや、そういうことではないです。ですね、例えば産油国のことを考えてください。産油国では税金ないですよね。それで別に収入が減ってるわけでもないですよね。うん、それで人が働く代わりに資源が勝手に働いてくれるわけですよ。うん、ですから、もし勝手に働いてくれるものというのが十分に普及したら、こんなに一生懸命働くだの、経済成長だのっていうのを目指す必要がありますかっていうことですよ。だから実は産油国になる代わりにエネルギーをいっぱい持ってくる方法というのはあるわけですよね。それで通信に関しては、はい、もう費用に関しては誰も何も文句言わなくなりました。ネットワーク代が払えなくてホームレスになりましたというのは僕も聞いたことがないです。だからネットワークに関してはもう湯水のごとくあるわけですよね、
はい、今
だからもしお金が湯水、お金というのか、はい、その経済力が湯水のように、はい、あるような状況になった時に、はい、未だに成長成長言ってたらどうなんでしょうかっていうことなんです、う
ん、じゃあ成長しなきゃそれ楽になるんですか。
いや、まだ成長は必要です。でもなんで成長が必要かっていうふうに言うと、まだ全員にばらまいたら足りなくなっちゃうわけですよね。だから一番優秀なだからやつにだから資源を集めようっていうことになってはいるわけですけれども、うん、でももし全世界が産油国だったら、
まあ、あまりその非現実的な話してもしょうがないんで。
ちょっと現実的なところに戻らせていただいてですね。
非現実的かな。ネットワークでは起こりましたよ、そういうことが。
SF にはそういう SF ありますよね。みんながもうロボットが働くんだって、誰一人働かなくなって、働くっていうことがすごく特権的な、あれ、異星人との戦争に行くんだよ。なんか僕そういう SF 読んでる。
あ、終わりなき戦いですか。あ、
そう
か、
そうそうそう。はい。そういう、そういう状況ですよね、ダンさんが多分
ちょっと。いや、でも終わりなき戦いに近くなってきてると。思いますよ。ま
あ、その話とベーシックインカムの話も通底してるんだと思うんですけど。
通底してます、それは。はい。はい、
ちょっと別
の、はい。では、ちょっと池田さんにお伺いしたいんですけれども、最低賃金の話っていうのは、まあ結構多くの有権者に関係があるお話だと思うんですけども、まあこれを1000円を目指しますというお話が今回あるんですけども、これによって今後どう具体的に変わっていくんですかね、日本は。
あのね、これはもう、さっきから申し上げているように、はい、その、ワーキングプアが、かわいそうだとかね、派遣村の人はかわいそうだっていうのは、はい、本当に最後の最後の結果だけみんな見てるわけ。確かにそれはかわいそうですよ。はい、でも、その、日比谷公園の人々に、なんかこう、住宅を世話してあげたところで、はい、彼らをかわいそうな状況に追いやってる根本の問題っていうのはどうにもならないわけですよね。はい、だから、さっき申し上げたように根本の問題は、それこそ政治がやらなきゃいけない問題は、僕はっきり言ってさっき見たように2つだと思うね。国内的な要因として産業調整がちゃんと進んでないということと、それから特に中国との競争に対して、まあこれもある意味では同じですね。中国との競争に対応するためには国内で労働移動をもっとちゃんとやって、その中国と競合する部門からね、やっぱり競合しない部門に人間を移動するとか、さっきの福祉とか介護とかね、そういう部門は人足りないわけだから。要するに労働移動をして、もう少しその、なんていうかな、生産性を慣らすようなことをね、しなきゃいけない。で、もっとマクロのことをやらなきゃいけない。だから、個別のその、派遣村の人にね、お金渡したりとかなんかっていうことでは、問題解決しないわけで、最低賃金なんてまさにそれ逆に言えば失業率を増やすだけですよ。
だからそういったことっていうのは国がやらなければやらないほど実はいいんですよね。だからどの分野が上げ潮でどの分野が下げ潮かっていうことは国よりも民の方が知ってるわけですよ。だから何が正しいのかっていうのを国が言えば言うほど萎縮します。成長する
運動はどうやって言い方変えるとさっきの言うと時給1000円以下で働く自由っていうのを否定してるわけです、
ね。ああ、その通りです。
ですよね。
はい。
多分グレーゾーン金利の時ってもちょっと近い問題あると思うんですけど、はい、別に当事者同士がいいならなんでいいんだっていう、はい、誰が悪くそれを止めんだっていう話ですよね。はい、
ちょっとなんか最低賃金よりはベーシックインカムでカバーした方が僕は賢い
と思う。あとは僕なんか思うのは民主党が農産物のフリートレード FTA の話でもあれだったんですけども、逆に言うと賃金どんどん中国との競争下がっちゃうかもしれないですけど、最低限餓死者を出さないぐらいのところで言ったら、どんどん食べ物も安くなるように、やっぱ関税とか避けていった方が、それも一つのやり方かなと思うんですけども、まあなかなか中国産の野菜は食えねえとかそういうレベルの話がまだまだ多いですけども、どうですかそこら辺は。
食料安保に関しては何も心配してないです。まあ、それで、これに関しては、食料安保で一番大事なのは、食料を作ることでなくて、食料を変えることです。これ、江戸時代の実績なんですけれども、江戸って一度も飢饉が起こったことないんですよ。
そうなんです。
さあ、なぜかって言ったら、どこかで、あれですよ。米が作れるところ、余剰があるところあって、そこからいくらでも変えたからなんですよ。
江戸っていうのは、今の東京、地理的な場所としての東京では危機が起こ
らなかったってことです。ではなくて、江戸時代の
江戸でっていうことですよね。
江戸です。だから、都市というのは、飢餓が起きにくいんです
よ。江戸時代に飢餓がなかったわけじゃなくて、江戸では飢餓が起こ
る。そう、だから、
田舎だと。
ただ、そのための大前提というのは平和です。はい、うん、平和でないと物を、だからあちこちから買ってくるっていうことはできません。うん、だから逆に戦争には弱いです、都市というのは。うん、その代わり平和が続く限りは、飢饉にはむちゃくちゃ強いんですよ。
それと所得ね。はい、だから要するに所得さえあればいいんですよ、はっきり言って。はいはい、その日本みたいにこんなに高所得の国が、その上で死ぬってことはもう絶対ないわけです。その世界中から食料封鎖されるなんてことはないわけですから。
いや、ボジョレ・ドゥーボの初物をね、ジャンボで持ってきてる国が、だから何が食料安保だと言いたい。
今都市部の話がちょっと出てたと思うんですけども、今回その地方っていうのが結構大きなキーワードになっていてですね、はいはい、地方は自力で諸問題を解決できるかどうかと、その地域格差っていうのは解消されるんでしょうかというのもありますけども、これについてはどうなんですかね。
一つ素朴な疑問。
ダンさんはブログで、はい、全員東京に越してこいなんて、
そういう言い方はではないんですけれども、
はい、
一生同じ土地で暮らす人っていうのはむしろ少数派なんじゃないですか。だからなんで地方を救おうとするんですか。人を救おうとしないで、
はい、
人を直に救った方がいいじゃないですか。
うん、
そ
う
です
ね、
それで結果としてあれですよ、村がなくなっちゃってもそれはいいんじゃないですか。人がなくなるよりはよっぽどいいんじゃないですか。
実は今回の選挙で政権変わったのはいいきっかけだと思うから、ぜひね、民主党の政治家の皆さんに考え方を変えてほしいと思うのは、はい、戦後60何年、日本はね、やっぱり世界市場にも稀に見る成長を遂げて、はい、もうなんていうかな、右肩上がりの中で、その成長の利益を分配するっていうね、幸福な時代が、はい、まあ、ここ10年、十数年はちょっと違うけど、はい、90年頃まで続いたわけです。ところが、ここ十数年というのは、要するに、いわば負担の分配をしなきゃいけないですね。田原総一郎さんが言ってましたけど、はい、今、ちょっと前も20年ぐらい前までは、その利益の分配をする、はい。これは楽な仕事ですね。みんな非常にこう、楽しい仕事。はい、しかし、今、その政治家やんなきゃいけないのは、負担の分配なんですよ。
はい、
で、それは、今の世代で負担を分配、分配するの嫌がったら、どんどんどんどん後の世代の負担が大きくなっていくわけですよね。はい、で、要するにそれは、もうそういう時代なんだというふうに、頭を考えてもらうってことが一番大事で、なんか民主党がね、こうばらまいたらそのうちなんとか問題を解決するだろうと思ってるのかもしれないけど、そればらまいたらその財源は また結局将来世代の負担になるわけですよね。で、そのなんか無駄を省けばいいって、その無駄を省けるなら今まで財務省だって無駄省くのが専門の役所なんだから、できるもんならやってますよ。ね。
いや、それは自分の給料を自分で削るっていうのは人はできない。はい、そうなんですよ。そのために政治家がいるんです。だから実は最強の政治家というのは自腹を切れる政治家なんですね。話はちょっと変わっちゃいますけれども、
お金持ちってことですか。
お金持ち、
鳩山さんとかは、
お金持ちです。重要なのは自腹を切るということです。自腹を切る、自腹を切って平気
ということ、それともやっぱりこう、まあ、お姉さんとかみたいな。
いや、財源よりも お金で脅せない人、
うん、
だから、お前組だに怯えちゃう人。だから、実は今の、議員というのは、給与所得者でもあるので、
はい、
だから、実は首は怖いわけですよ、ね。うん、はい。だから、首を恐れないのにはどうしたらいいのかって言ったら、いつ首だ、上等じゃねえかっていうふうに、言えることなんですよね。はい。だから実は、あれです、はい、ドカネ持ちというのが、
超ド級のドカネ持ち。
超ド級の、うん。あれです、政治向けです。
ロスペローみたいな感じ。
ま
あ、
政
策を論じることも大事なんですけど、はい、まあ、その2時間もあるんだから、はいはい、要するに、実を言うと、どういう政策がいいかということは、まあ、その今まで選挙の前までは議論、していいんだけど、実は選挙が終わってこれから政権が動き出すときに大事なことは、はいはい、その政策をどういう優先順位でどういうふうに実行していくかっていうね、まあ、コンピューターの世界の言葉で言うと実装段階の問題っていうのがものすごく大きいわけ、うん、で、これは今まで民主党って全然実績ないわけですよね、はい、だから要するに民主党がどういうふうに政権運営をするかとかね、どういう人事をするかとか、はい、いうことが実はこれから大きな問題になってくると思うんですね、うん、で、そういう意味で言うと、さっきも議論に出てましたけど、やっぱり最近の成功例で言うと、やっぱり小泉政権が、まあ短い間だったけど、ある程度のことができたのは、
はいはい、
やっぱり、その経済財政諮問会議っていう組織を作って、はい、で、まあ、小泉さんが圧倒的な支持を集めたということがあって、
はいはい、
で、まあ、竹中さんというね、はい、ああいう、まあ、それなりに合理的な政策を作る人がいたと。はい、こう3つの条件がうまく揃ったわけですね。はい、で、僕は率直に申し上げて、今の民主党に非常に欠けているのは、はい、合理的な政策立案をするブレーンがあまりいるように見受けられないっていうことなんですね。うん、まあ、世間で言われてるのは榊原英介さんとかね、うん、あるいはまあ、パトロンとしては、京セラの稲森さんとかね、何人か名前は挙がってますよね。
はい、
でも本当にこう、数えるぐらいしかね、うん、そういう応援団がいないでしょ。
そういう状況でこれから霞ヶ関に単身乗り込んでいって、うん、まあ霞ヶ関の方の人はですね、はい、まあ言ってみれば百戦錬磨なわけで、はい、16年前のね、細川政権ってあなたの、皆さんは知らないかもしれないけど、まあはっきり言って完全にもう官僚のいいようにされちゃったわけ。
はいはい、腰溜めの数字とか
あれ、そうそうそう、もうあれなんかひどいもんですよね。だから、まあ今回はね、あんなにまあ、まあ、丸腰じゃないから、はいはい、ある程度はできるかもしれないと思うけども、やっぱり、まず民主党の政権にとって大事なことは、その民主党の側の体制をね、相当しっかり決めてかから、あの人事も含めて固めてかかんないと、霞ヶ関の方としては、まあ、要するにお手並み拝見だと今思ってると思うんですよ。要するに、まあ、民主党がね、あのマニフェストでね、こうくるくると腰砕けにいろいろ変わってるからさ、官僚機構なんて、要するに実装段階は全部自分たちやるわけだから、うん、それは知りませんよとか、じゃあ来年にしましょうとかやってるうちに、どんどんどんどんね、はいはい、特にその予算、大きな問題ね、うん、もうこの年末までに予算組まなきゃいけないわけだけど、あと3ヶ月で、本当にどこまでできるのかっていうのはね、もう本当に時間との戦いですよ。うんうん、だって現、例年だったら8月31日にもう概算要求出てね、はい、7割か8割はもう予算決まってるわけよ。うん、ところが、それをね、民主党政権はゼロからやるって言ってるから、まあほとんど今、もう骨格もぐらいしか出てないわけ。うんうん、じゃあ本当にこれゼロから、その80何兆のね、予算を3ヶ月で組めるのかっていうのはね、ものすごい大変な仕事だと思いますよ。
いやだから、それに真正面から取り込むか、だから、今回だけは、だから、先に、あまりに時間がないから、つって、だから先延ばしするのかっていうのは、まあ、政権党の自由なんですけれども、多分、もう政権取ったわけですね、民主党は。民主党にとって一番大事なのは、マニフェストの中の何をやんないか、何を後回しにするのかというのを先に決めることだと思います。だから、これだけは真っ先に、片付けておけなきゃいけないなっていうのの順番を、考えなければ。
手元に用意してしまう、うん、子供手当は平成22年度からはっきり書いてありますね。そうそうそう、はい、でそれ以外は割と段階、高速道路の無料化なんかは段階的な実施って書いてありますね。うん、こう。だからここで言うと本当に目玉の中では来年度からっていうのは子供手当の半額実施ぐらいですかね、実は。
ですね。
っていうことはまだその、うん、その辺の、だから、優先順位の最適化の余地というのはあるわけですね。うん、はい。
なるほど。ちょっと今高速道路の話が出てましたけども、はいはい、まあ、有名なブロガーの皆さんは結構高速道路は身近な話題だったりするので結構取り上げること多いんですけども、はいはい、高速道路無料化っていうのはこれはどうなんですかね。
僕は条件付きで賛成です。どういうことかっていうと、はい、高速道路を無料にしてだからその分を、だから、はい、分ガソリン代を上げてほしい。
ああ、なるほどなるほど。
はい。
うん、暫定税率とかうんぬんじゃ、廃止とか
でなくて正々堂々とやればいいんですよ。なんでなんで暫定とか、はい、だから一時的なものが高級化してるんですか、国債にしてもあれ暫定的なものばっかりですよね。だから暫定暫定暫定でずーっと来てるわけじゃないですか、はい。こんな暫定みたいなものがいっぱいあって、官僚のどこが優秀なんですか、
うん、?1 リットル何円ぐらいがいいと思います。
いや、ドイツだともう200円以上してますね。はい。
まあ200円ぐらい
と。だから先進国の人間であれば、リッター200円は、払えるはずです。逆に、払いきれないなと思っても、日本では代替手段がいっぱいありますよね。
うん。じゃあ払えないやつはもう車乗るな、というぐらいの。まあ、それが嗜好品というかな、というか。
あるいは、200円でも、だから、あれですよ。昔の、だから100円分のガソリンで同じぐらいの距離の、走る車にしろとか、はい、一回り小さいのにしろとか。
池田さんはいかがですか？
まあ、あまりちょっと細かいところに入らないで、はい、今日ね、こういうふうに体制消したわけですから、はいはい、つまりね、民主党政権っていうこれまで、はい、まあ、16年間、なかった、政権交代が起きるわけで、はい、これはやっぱりね、その日本の政治全体の、これからの、なんていうかな、大きな、やっぱり、変化が、おそらく起こると思うんですね。それは何かっていうと、まず一番大きなことは、やっぱり、その政治と、その行政の関係っていうのは今までね、はい、自民党っていうのは、はい、いわばその霞ヶ関を自分たちのブレーンとしてこう使ってきたわけですね、はい、で逆に言うと政治家はほとんど何も考えなくてよかったわけですよ、うん、で民主党はそれを変えようっていうことをまあ周りの人たちが抱えてるわけですね、僕はこれは正しいと思いますよ、はい、要するにやっぱりそのさっきのコンピューターの言葉で言うとやっぱり政治家が そのいわばシステムエンジニアとしてね、はい、仕事の中身をね、はい、仕事のワークフローを決めると、はい、で官僚っていうのはそれを決まったことをプログラミングする立場なんだから、それは本当は全然違う役割なわけであって、今までは政治家がもう SE の役割も何もかも全部官僚にやらせてたわけでしょ。それはやっぱりおかしいわけで、その役割分担を変えるということが今度の政権交代の一番大きなあの問題だと思うんですね。
でも多分今そこで言うと、いわゆるホールドアップ問題というか、丸投げ情報システムが突然ベンダー変えようと思ったら、
そうそうそう、
いなおられるみたいな状態が、
そういう状態ですよね。
ポリスタールって
、うん、かもしれない。当たり前すぎてずっこけますけれども、うん、あの議員の仕事って法律書くことですよね、うんうん、だから人に代筆させないで自分で書こうよっていうことなんですよ。だからあのこれは民主党だけではないです。だとか、野党になったあの自民党も、だから自分で法律を書けるようなあの集団になってほしい、うんうん。はい。それでそのために必要なあの費用であれば、あの贅沢ななんだっていうふうに、あの有権者の、あの人も足を引っ張らないで、あの、欲しい。あの、確かに一人の議員に法律を書かせるぐらいの仕事をさせるっていう風になれば、一議員です。一議員に1億円ぐらいかかるわけですよ。それで、それを見て高いっていう風に、だから言ってたら、ところが地方に、だいたい一人の議員というのは、40億円ぐらい余計な、あの公共事業を持っていくそうです。40億円だそうです。ですから議員の数を半分にリストラにしたかったら、はい、あの退職金に1人あの1議員20億円払ってもお釣りが来るんですって。はい、
その先ほど言われている法律を書くっていうところ、
はい、
本当の意味での法律をディティールの意味においてみんなが書くっていうところが、僕なんかもまあ契約書は書いたこともあるし見たこともあるんですけども、はい、で法律もまあパラッと見たことがあるんですけども、はい、法律を書くっていうことは、そんなに、まあ、ダンさんとかもコード書かれてるわけですけども、
はい、
例えば、まあ、法律って言っても日本語だろうみたいなところとか、はい、まあ、まともな国語能力が あれば書けるってことなのか、はい、そんなにホールドアップ問題を起こすほど難しく技術的なことがどこにあるのかっていうのは、いまいちピンとこないところがあるんですけれども、そこら辺って多分いけない
んですか？今はね、やっぱり日本の法律の書き方がものすごくやっぱり、あの、難しく作ってあるらしいですね。
うん、全世界的な傾向ですね、法律の文言が。で、
まあ、難しさの質が少し違っていて、アメリカなんかは本当に議員がね、個別に出しますから、はい、同じようなこう矛盾してないような法律が成立したりすることはよくあるらしいですね。
はい、
とか日本は、そのもう法制局がもう整合性をものすごく厳しく見るから、矛盾したどころか、とにかくその重複した法律もない出してはいけないことになってるわけですね。だからその要するに法令審査のレベルでものすごく厳しい、あの厳密なチェックをするもんだから、とにかく議員立法なんてね、やっても。
法審査というのは提出段階であるんですか？
それは、内閣提出法の場合には、
提出、
要するに閣議決定する前の段階で、要するに法制局を通らないと出せないわけですよ。
いや、だから、
議員立法なんで出せます、はい、形の上では。でも、法制局は通しますよ。衆議院のね。
いや、だから、その法制局バンバン通して、だから、あれです、矛盾する法律でも
バンバン作っちゃった。そう、だからね、日本はね、もう法制局がね、厳しすぎるの。
はい。
でそこ矛盾しようが、そこは裁判で決めたら言って
る。そうそうそう、アメリカなんかはもうね、そう、最後はそれで裁判所で決着つけるわけです。
だからアメリカだと法律には議員の名前がつくでしょ。
ああ、なんとか、はい、マスキー法とか、
そうそうそうそうそう。
だからね、今の日本の、あの、自民党のシステムってのはある意味で政治がものすごく楽してるわけですよね。はい、もうそれから設計段階から実装段階まで全部官僚にやらせて、あとは地元利益をね、もうそこに持ち込む仕事だけやってたわけですよ。それは、さっき言った、利益分配をしてるときにはそれでよかった。でも、これからは、国民に負担を求めていかなきゃいけないわけですよ。ところが、各官僚たちは自分たちの今まで持ってる予算は絶対減らしたくないって抵抗するわけだから、今度は、その予算、お前のところのこの予算を削るよっていうことを政治家が、まあ、誰も、あまり、その、誰も喜ばないような仕事をね、これからやっていかなきゃいけないわけで、それを、たまたまこの民主党っていう政権交代のをきっかけに、彼らは、やらざるを得なくなったわけで、
はい、
今までの自民党の仕事よりはるかに難しい仕事なわけですよね。でこれはね、民主党が考えてるほど、なんか無駄削って17兆円出しますとかね、
はい、
そんな簡単なことであるはずはないわけで、はい、そのためには相当な覚悟が僕は必要だと思いますよ。
うん、
まあ、今までその政権を持っていた自民党が野党に回ることによって、まあ、しっかりした野党がいるというのも、これはこれでいいんじゃないのという意見もあるん
ですけど、ね、いや、しっかりした野党になってほしいですよ、いろいろな、はい、意味で。はい、いや、でも今回の選挙で思ったのは、はい、自民党って野党似合うなと。それは野党決まってるな、自民党って与党だったからおかしかったんだよ。あ、
うん、決まってますか、
うん、
納得してる。
どういうところでそう思いましたか。
いやー、YouTube に上がってる CM とか最高ですよ。
なるほど。
はい。
そういうことです。
攻めるが強いという。
はい。わかりました。ありがとうございます。では、そろそろ時間なので、最後にですね、民主党の鳩山政権が誕生するのが決まりましたけれども、
鳩山政権なんだ。
それはそうでしょうね。
まあ、とりあえずはね。
まあ、一応暫定的にそういうお話しさせていただいて、はい、国民である我々は、どう行動するのがいいんでしょうか。最後にそれぞれちょっとお聞かせいただきたいんですけども、
まあ、特にこの番組を聞いてるような、多分、ね、まあそんなにもう既得権というか20代30代ぐらいのネットユーザーみたいな、
は
い、
これが高度成長の時代であれば一生懸命働けでよかったんですよ、はい、それで実はその答えというのは僕には答えられません。なぜかと言ったら、はい、自分がどこにいるかによってその答えっていうのは全然違うからです、うん、今人口が減っている田舎ですか、はい、このご時世にも人口が増えている都会ですか、はい、今あなたは財産どれだけありますかっていうのは全然答えが違うんです、うん、昔はみんな似たようなことを 言っても正解が出せたんですよ、はい、はい。
なるほど、ありがとうございます、はい、では池田さんいかがでしょうか。
僕はやっぱりその自民党とこれまでの自民党の政治が民主党になるというのは単に党が一つの党がもう一つの党に変わるということではなくて、はいはい、さっきまで申し上げたように今まで その政治と行政の関係を変えるということだと思うし変えないという意味がないと思うんですね、はい、でそれは民主党のマニフェストの中でちゃんと彼らも自覚をしていることだし、まあ、ある程度努力はするだろうと思うんですね、はい、ただしさっき申し上げたようにこれまで の 右肩上がりできた時代とは違うわけでこれから非常にその、まあ、財政赤字も、ね、大きくなってきて、はい、その福祉の負担なんかも、ね、どんどん膨れ上がるっていう状態になってきたときに、はい、民主党の今マニフェストで歌ってる子ども手当だとかですね、うん、その農業所得保障とかっていうああいうバラ色のお話が、はい、民主党が片方で言っている行政にゼロベースで切り込んでいくって話と、なんていうかな、あんまり一貫してないと思うんですね。つまり、やっぱり6、7年前に小泉さんがやった改革は一定の成功を収めたのは、彼はやっぱり負担を求めなきゃいけないと、あるいは国民負担をこれ以上大きくしてはいけないという問題意識を明確に掲げて出てきたわけで、バラ色の夢はね、良くも悪くもあんまり掲げなかったね。どっちかというとなんか痛みを求めるみたいな言い方をしたでしょ。残念ながら、今の日本は民主党が一方で掲げてらっしゃるような、ああいうバラ色の夢、バラ巻き福祉をやれるような状況にはないわけですよ。どうも、まあ選挙だからね、しょうがないとは思うけど、まあ、これから真面目に仕事に実際に取り掛かったら、はい、多分バラ色の夢はあれほどね、はい、実現はできないと思うんだけども、
なんかツイッター見てると結構小沢院政の誕生みたいなことが多いんですけども、もし例えば小沢さんのもともとやってた日本改造計画か、うん、みたいなところが本当にまだ捨ててないとしたら、これはある、まあ、ブログで読んだ意見なんですけども、今回のそのバラまきっていうのはとにかく政権取るための一つの捨て身の、まあ、ある種雨で取った後はもう、うん、俺がやりたかったことをやるんだぜ、的な。やる風な形で、本当にまたゴリゴリと、かっての、改造計画のところに戻るのかもしれないし。
それはないと思うというのも、実は今回勝ったのは、民主党であって、あれです、違う、鳩山じゃないんですよ。小泉、前回は、自民党が勝ったんじゃなくて、小泉純一郎が勝ったんです。だから、そういう勝ち方であれば、釣った魚に、餌はいらないはできるんですよ。今回は違います。だから、
餌あげないと次で負けちゃう。
そう、だから、鳩山民主党ではないわけです。自民党でない何かなんですよ。
特に今回、その政局的に言うと、民主党の候補の中で、まあ、100人とも120人とも言われる、いわゆる小沢チルレンっていう人々が当選すると考えられてるわけですよね。はいはい、で、そういう人々が、
まあ、120人というと、まあ、民主党の中ではもう圧倒的に最大派閥、派閥というか自民党じゃないけど、
はい、
まあ、最大グループになっちゃうわけで、はい、そうすると、まあ、自民党の中での小沢さんの影響力は、まあ、嫌でも大きくならざるを得ないわけですね。はい、で、これはまあ、海外メディアも含めて言ってるのは、そうすると結果的にはまあ、その小沢さんが闇将軍みたいな形になっていくんじゃないのっていうのは、はい、まあ、僕ある程度それはもうそうならざるを得ないと思うんですね。うん、じゃあ、その場合に小沢さんが まあ、幹事長にされなると予目されてるわけだけども、じゃあ、そうなって、事実上すべて小沢さんが決めて、その責任は取らない、国会で討論しなくてもいいと。はいはい、いうことでいいんでしょうかっていう問題は出てきますよね。
なるほど。では我々は小沢さんの動向に注目していると、
う
ん、
だからやっぱりもう良くも悪くもね、はい、ここ16年以上、はい、もう小沢一郎氏に日本の政治をずっと振り回され続けて、
この問題とかもありながら最後でなんか非難成就みたいなところなんですかね、
う
ん、
そうですね。まあそういう意味では彼にとってはハッピーな結論なんだろうけども、うん、ただしこれから小沢さんが本当に、はい、ちゃんと動けるかどうかっていうのは、
はい、
一つはやっぱり問題、西松建設の問題が残っちゃってるから、はい、閣僚になりにくいっていう、ね、難しい問題が残っちゃいますよね。
うん、でもあれは、あの後もなんか、尻切れトンボっていうか、どう僕もよく知らないですよ、実はアップデートしてないと。もう国策捜査的なところで、しかも今度民主主席になっちゃったから、もう里闇みたいな感じなんですかね。
まあでもあの問題、裁判やってる、
の間
にその閣僚になれるのかどうかっていうね、うん、要するに閣僚って国会答弁しなきゃいけませんからね。うん、
まあ、いやじゃあ、小沢さんこうしたらどうだろう。法務大臣。
ああ、そうですね。
小沢法務大臣さん。
まあ、常識には幹事長でしょうね。
あるいは、それでさらに、小沢さんが知ってる、なんでしょう、利権というか、そこで。
いや、面白いと思うよ、小沢法務大臣。
自民党に出してありえんって、それ。
さらに振り回されそうな気がしますけど。はい。では、池田さん、ありがとうございました。うん、では、最後に、田畑さん、いかがですか？
あ、俺か。
はい、もちろん。
まぁ、あ、今回、こういった形で、両、超有名ブロガーでお二方に挟まれていただいて、本当に多分、僕証拠だけと、聞いてる皆さんも含めて、裁判員制度もそうだと思うんですけど、さっきダンさんもしつこく言ってたんですけど、お上じゃなくて、一人一人が選んだっていうことだし、一人一人が結局当事者なんで、誰のせいでもなくて、まぁ、あ、もし、聞いてるあなたが不幸なら、それはきっと、まあ、不運もあるかもしれないけど、やっぱりある程度自分のものと思うところしかないみたいなところからスタートしないとなかなか、だからずっと僕選挙特番見ててもなんかもう、政治が、そもそも最初言われたんですけど、政治にできることっていうのはもう実はかなり限定的なんですよね。この世の、今、21世紀のこの世の中
まあ、もう少し厳密に言うと政府のですね、政治というのは別に政府に限ったものではないんですよ。
政府の、そこを分かった上でどうしていくかみたいなところがほとんど語られなくて、常に政府が十分賢ければほとんどの問題が解決するんだみたいな前提が政治番組でよく置かれているのに対して結構違和感があったんで、そういった問題意識はなんか今日割と意図的に煽ったところ
だから、何がいいのか悪いのかってあんまり政治の方でガミガミ言ってほしくないんだよね。
うんう
ん、だから、もし我々がバカなことを、だからやってき、だから傷ついたら、だからこれからバカなことをやりますって宣言した、うん、意味であれば、骨だけ拾うとか。だ
からあれですかね、愚行権っていうやつですかね。
愚行権。はい。
だから投票も今回の民意も、まあ、愚行権の表れであるみたいな乱暴なまとめをすると。まあ、愚行かどうかわかんないですけども、まあ。
はい。いや、でも、民主主義ってそういうことですよ。はい。
なるほど。ありがとうございました。というわけで、今日はですね、お二方プラス、田畑さんにお話を聞いてきたんですけども、はい、今日の放送は音声データとして後ほど公開させていただきます。で、まあ、ちょっと今お話にもあったんですけども、やっぱり、これはその政治がどうっていう上からだけではなくて、我々の話っていうのもやっぱりこう、今後も続けていかないといけない話題だと思いますので、今回の番組を音声データで公開した後もですね、ご意見や質問、感想などをですね、本日の番組専用のしたらば掲示板はずっと公開しておりますので、そちらの方に書き込んでいただければと思います。で、そちらで書き込んでいただいた内容については、随時ライブドアニュースの方でフィードバックをさせていただきたいと思いますので、こちらも合わせてよろしくお願いいたします。というわけで今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
なんだかあっという間の2時間でしたがはい。というわけで今日は皆さんご清聴ありがとうございました。
失礼します。
はい。